はい、じゃあ始めたいと思います。モザイク FM エピソード156、2024年7月のマンスリーエコシステムです。ゲストはこのお二人です。
はい、ヒロピです。よろしくお願いします。
はい、コバゼロンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、はい、夏真っ盛りですね。
暑い、
うん、暑いですね。暑いし雨ばっか降ってるし
ね。
内容としては結構細かいのが多いっていう感じかな。
そうですね。
そうね。でかいイベントってなかったっけ今月。そういえばなんかイベントなかったっけ。特にないか。
フィグマ。
うん。
フィグマコンフィグ。あ、そうだそうだ。フィグマコンフィグあったんだけど、ちょっとさきとかいないからその話が来月かな。はい。そうそう、フィグマコンフィグがむしろいっぱいあったんだな。で、プラットフォームの方でもちょっとやったんだけど、まあ、ステートオブ JS が出てて、うん、あっちではあんま触れなかったけど、まあ、時間が余ったらこっちでは触れようかなという感じですかね。うんう
ん、はい。
はい。
はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずは、React 19の、何ですか、これは。これはコバさん？
あ、はい、じゃあ、自分の方から
説明します。あ、じゃあ、はい、お願いします。
そうですね、これは、disabling, pre-rendering, siblings of suspended components, breaking common pattern ってことで、まあ、そうですね、サスペンスで囲っている要素で、まあ、複数のチルドレンが並んでいるときに、まあ、これまでは、それが、一回並列でレンダリングされて、まあ、サスペンス、例えば、データフェッチング、サスペンスで使ってる場合とかっていうのは、この場合、その、まあ、データフェッチングが両方ともコンポーネントで走って、まあ、一回サスペンドして、もう一回解決したらっていう形になってたんですけど、そこの、挙動を19の段階で変えようとしていたプロリカもすでにマージされてるんですけど、されてて、まあ、それを一個ずつ、していくっていうふうに変更、個別に、両方並列じゃなくてっていう変更を入れようとしてて、まあ、それすでにカナリとかで使えるようになってるんですけど、まあ、それによって、こう、そのデータフェッチング、主に、まあ、他にもパターンはあるんですけど、データフェッチングをサスペンスのモードで、いわゆるサスペンドしてっていうところでやっていった場合に、すごい、ウォーターフォールになっちゃう。並列にコンポーネントが並んでた時に、っていうので、パフォーマンスが、悪化するっていうところが、まあ、コミュニティだったりとかから報告されていて、で、それに対して、まあ、もう、リアクトの19点も出る直前ではあったんですけど、まあ、結構、コミュニティとかに対して影響が大きいっていうところで、一回ちょっと、まあ、もう一回どうするか検討し直しますっていうところで、うん、まあ、リアクトの19の正式リリースも、ちょっとそれがちゃんと目処がつくまでは、まあ、延期って形になっているというところが、うんうんうん、まあ、大きなポイントかなというふうに思います。はい。
うん。もともとはフォールバックというか、一個でも失敗したら早く知らせたいみたいなところが直列にしたい理由だったってこと？これ。
まあ、直列にしたい理由としては、なんか、まあ、並列でやっていることで、こう何回も何回もこう、サスペンスが、こう、レンダリングが繰り返されたりだったりとかっていうところで、まあちょっと無駄があるっていうところ。
ああ、そういうことか。
で、あって、まあ、まあもちろんその、なので、データフェッチングとかを、こう、サスペンスの下に直下で2つ、なんかコンポーネント並べてやってる場合っていうのは、まあダメではあるんですけど、うんうんうん、まあそもそもその、まあ、データフェッチング、クライアントの、なんかフレームワークとか使わずにサスペンスを使ってデータフェッチングってのはもともとリアクトとしても推奨してませんよって、みたいな形ではずっとあって、まあでも結構、ね、まあいろんな、まあライブラリーとかはサポートはしていて、で、まあ、特になので、まあ、リアクトクエリとか使っている人とかで、まあ、すでにそのパターンっていうのは結構、なんかどっかのタイミングでみんなステーブルですよみたいな感じで、そのサスペンスモードを提供し始めていて、使ってる人もいてっていうところ、うん、まあ、結構やっぱりローディングの制御とかしやすいので使っているんですけど、
うん。
まあ、で、まあ、リアクトとしては推奨してなくて、まあ、なんでかっていうと、その、ああいう、まあ、レサベリアルとか何でもいいんですけど、ああいう場合、サスペンスモードに単純に切り替えると、こうレンダリングしてるところで、フェッチが始まるですよね。その、で、うんうんうんうん、まあ、キャッシュがないからそこで一回止まってって形なんですけど、なんかそれって、そのやりたいパターンではなくて、その、 本来は、その、例えば、なんだ、まあ、ユーズ SWR とかフックで、フックとか、まあ、ユーズ、まあ、リアクトのネイティブで言うと、フック、ユーズっていうフックなんかな、ありますけど、まあ、そこっていうのは、その、データフェッチングを始めるところじゃなくて、その、まあ、すでにもう、始まっているプロミスをただ待つところ、うん、で、まあ、まだ解決しなかったらそこで止まるっていう、パターンだと別に今回のやつって問題にはならなくて、うん、まあなぜかっていうともうすでにその上の方でレンダリング、フェッチとか始まってるので、っていうところで、うん、まあそれが本来リアクトとしては推奨しているパターンなんですけど、まあ今の、うん、もちろんなんかそういう方法でプリロードするとかっていう方法を、まあライブラリで提供してるんですけど、やっぱ結構それ自分でフレームワークとかのサポートなしにやるのは結構やっぱり難しかったりとかするところで、うん、まあ結局やっぱ実態としてはその、まあユーズとか呼ぶところでフェッチしてる、と、まあ、結果、こういうところで影響が出ちゃってるっていうところがあって、まあ、リアクトとしてはこう、推奨してなかったパターンだけど、まあ、結構やっぱもうすでに使われちゃってるパターンになってきてるので、まあ、ちょっとどうにかするっていうところはあるかなと思います。まあ、もちろんなんか、サスペンス使う場合って別にデータフェッチングだけじゃなくて、まあ、例えばリアクトレイジーだったりとか、まあ、そういうのとかも、うん、まあ、コンボレートとかもあるっちゃあるんですけど、まあ、主にはやっぱり、うん、そうですね。まあ、データフェッチングのところで結構影響が出てるっていうところが、はい。あって、結構。
これ結局、どうすんの、
はい、は、まだ、具体的にどうするかまでは、まあ、いくつか案は出てますけど、
うん。
なんかモードを追加するみたいなパターンとかもあったり。
なんか、スレッド見てもどうすんので終わってそうな感じがするね。
そうですね。まだ具体的にどういう、じゃあ、ふうにするかっていうのは、出てなくて、まあ、本当になんか折衷案として、なんかその、だ前のモードで動くやつと、まあ、リアクトが本来やりたいパターンで動くモードを切り替えるようななんか、フラグを追加するみたいな、うんうんうん、まあ、提案とかもありますけど、まあ、あんまり綺麗ではないし、かといって結構やっぱ前のパターンに戻すっていうのも、結構難しそうな雰囲気もあるので、ちょっとどうなるかがまだ見えてないところはあるので、
じゃあ19は、シリアルでやるっていうのはもう決定で、それを出せないだけな状態。
決定かというとはわからないんですけど、まあみんなが納得できる形を見つけるまでは、あのポストポンしてるっていうところなので、ちょっとどうなるかっていうのはわからないところです、ね。
そこを一旦置いといた状態で19とりあえず出すはないんだ。
その場合は、あれですかね。今の直列のパターンで出しちゃうってことですかね。
そうそうそうそう。違う。戻して。
あ、リバートしてってことですか。
って、うん。
そこはそうですね。考えてないんじゃないですね。うん。
なるほど。ってことは、マジで19が、どこでステーブルになるか分かんないってことか。
そうですね。まあ、本来であればもう出ててもおかしくないようなタイミングではあるんですけど。
そうだよね。うん、
ただこれって、その、まあ、いろんなフェッチのパターンってあると思うんですけど、その、他のパターンは考慮せずに進めれたっていうのは、これなんでなんですかね。その、単純にリアクトチームが、みんながどう使ってるかをあまり把握できてなかったってことなのか、それとも世界を変えたいからゴリ押しでやったのかとか、うん、なんかいろいろちょっと気になってはいて。
ああ、そうですね。そこはちょっと、あんま詳しいところは自分も知らないですけど、まあもともと多分、まずメタとかだと、まあリレーとか使ってるので、なんか、うんうん、まあ、たとえサスペンス使ってても、なんか巻き、データフェッチングとか巻き上げられるので、まあ今回みたいな問題は起きないしっていうところはあって、うんうんうん、まあリアクトとしてもその、まあそもそも、そのデータフェッチングクライアントでの、データフェッチングライブラリやるのは推奨せませんよっていうのは結構ドキュメントにも書いてあって強く言ってるし、まあなので SWR とかも、まあ実装自体はステーブルなんですけどずっとエクスペリメンタルっていう状態では出してるんです。まあその理由があってそうしてるんですけど、うん、で、まああとはそうですね、で今回影響を受けるのってなので、まあコンポーネントが並列で並んでるパターンっていう時でサスペンスで囲んでるみたいなパターンなので、ま
あ、
それがどこまで一般的なのかっていうのは自分もちょっとよくわからないなっていうところは正直ある。もともとコンポーネントがネストしてれば、まあ、ウォーターフォールになるのはなるので、
うん
うん、今回のパターンがどれだけ本当にコモンパターンなのかっていうのはちょっと、うん、 わからないなっていうところ。で、まあ結構、やっぱこの辺とかで、イシューとかで出すのはかなり恣意的な結果というか、まあなんか、明らかに影響が受けそうなパターンで書いてますけど、うん、実際それが本当にリアルワールドでどこまで大きいかっていうのは、うん、ちょっと、多分、そこはそんなにないって思ってたのかもしれないですし。
う
ん、
そうですね。うん、予想外だったみたいな感じですね、むしろ。
うんうん、
はいはいはい。
うん、
なるほど、なるほど。
なるほど。
自分も結構そうですね。みんな結構、その本当にサスペンスの、で、データファイチン結構みんな、使ってるのかっていうのはちょっとあれですけどね。うん。
うん、うん、
うん。なるほどね。確かに。この、あの、石の途中に貼られている図は、まあ、そういうこともあるのかっていうグラフ、そのタイムラインが分かりやすくシリアライズされちゃってるのは。
そうですね。
うん。なるほど。ああ、なるほどね。
そもそもそこでレンダリングしてる時点でもう、はい、あ、フェッチしてる時点で遅いので、うん。
うん。
それ、パターンとしては良くないんですね。
うん。うん。
ただ、これあれですよね。はい、その、RC にも入っちゃってるんで、うん、まあ、ネクストで声かけ方する人はいないとは思いつつ、
うん、
こう、ネクストとかは影響を受けるんですよね、これ。
ネクストで、そうです。ネクストで、まあ、リアクトクエリとか使ってて、サスペンスでやってたら影響を受ける。
ってなって、やっぱ RC 使うのって結構怖いなと思ってて。どうなんだろう。
うん。
うん。
そうです。まあ、こういう予期せぬ、予期せぬことっていうのは、まあまあ、起こり得るし、うんうん、まあ逆に言うと、やっぱり RC ぐらいまで来ないとみんなちゃんと使わないので、気づかないっていうのは、うん、いくらい、アルファとかベータで出してても、まあまあ、ほとんどの人気づかないので、うんうんうん、うん、難しいところでありますけど、うん、そうですね。まあ安全に行くのはやっぱりステーブル出てから。
そうですよね。今の最新のネクストとか使ってるときにこいつを使う、こいつが入っちゃってる可能性ってあるじゃないですか。
そうですね。使って入ってますね。うんうんうん、
だから急にパフォーマンスめっちゃ悪くなったみたいなことが多分発生すると思ってて、そのネクストを普通に使ってたら。なんで結構これは多分影響あるなと思いますね。そういう意味で言うと、その書き方によってはネクストでも。
なるほどね。どうすんのかね。
まあ、ただこれ解決しないと多分正式に19出ないんですよね、おそらく。
と言ってますね、はい。
じゃあこれがどれぐらい続くかですかね、この議論が。
うん。
一番安牌なのは、ここにあるみたいな、本当にストラテジー入れて、
うんうん、
パラレルをデフォルトにして、うん、で、シーケンシャルを推奨して、みんなシーケンシャルにやろうぜっていうことになるのか。
うん。あんまり綺麗じゃないですけどね。
なるほど。はい。じゃあまあ、これがどうなるのか。
うん。
で、19がどうなるのかってことですね。はい。じゃあ次は、ネクストの、キャッシュの話について、これね、ツイッターのポスト、人が、6月の21日に、うん、バーセルの VP の人、D さんが、うん、話していることで、これのブログが来月までには出るだろうと思ってたんだけど、
出なかったですね。
これについては特に出なかったんで、
うん、
1ヶ月前のツイートなんで、これが今どのくらい生きてるのかあんまり確認できてないんだけど、まあ、Next.js のキャッシュの今後とか、パーシャルプリレンダリングの今後とかについて、なんか結構長文ポストをしてて、で、まあ、とりあえず、15の RC が、未だにまだ15は RC なので、そこに対して、いろいろフィードバックを集めてますよと。で、基本的には、そのキャッシュ、まあ、これまでいろいろと、キャッシュをなんかこう暗黙的にできるようにいじってきたけど、そういうのやめて全部明示的にするよ。
うん、
だから、これまでいじってたフェッチとかああいうのも元に戻るっていうことでいいんだよね、多分ね。
あ、そうです、そうです。
うん、要するにフェッチを呼ぶと、本物のフェッチが呼ばれるというか、うん、あれを拡張するみたいなのは、まあ多分やめるって話。
うん、
で、それ全部オプトイン、明示的なオプトインにしていくよという話と、うん、あとは、パーシャルプリレンダリングが今後全部デフォルトになっていくよ、みたいな話。
うん、
で、まあ、あとはプリレンダリング周りで、 ローカルと本番のなんか違いがうんぬんとか、あとは、一部のサーバーコンポーネントが、まあ、静的にプリレンダリングできるようになるよね、みたいな話とか、あとは、あれか、動的な、今まではヘッダーズとかを呼んでた時だけ、なんかダイナミックなレンダリングになってたんだけど、フェチとかそういうのを使うものも全部ダイナミックなレンダリングに基本的にはしていくみたいな話とか、あとは、長い、あとは、MS がなんかめちゃくちゃこの辺のことをテストして、フィードバックしてくれてるぜ、みたいなこととか、
うん、
あとは、DevTools for Next.js っていうのを、なんか作って、なんかいい感じなものを出していくつもりだぜ、みたいな話とか、うんうん、かな？うん。はい。みたいなことが、ポストされてて、まあ、そのうちもうちょっとちゃんとしたまとめが出てくるといいなという感じではありますね。
うん、うん。
はい。NEXT15 は、どうですか？ RC は試してますか？皆さんは。
僕は RC は使ってないですね。
どうすかね。小葉さんはどうすか？ 15 の印象は。
いや、自分も全然試してはないので、うん、うん。様子見てるっていう感じですね。
うん。なんかかなり変わりそうだよね。
うん。
特に PPR 周りは。
うん。まあ、PPR 自体がまだ、うん、実験中のフェーズなんで、本番で結構使うの嫌だったんですよね。
うん。
なんでこれで取れればかなり変わるかなと思ってて、もっと、なんてでしょう。うん、まあ、ビルドに結構差し込めるんで、うん、その性的な部分がですね。うん、なんで、もっとシンプルになると思うんですよね。なんで。
シンプルっていうのは何が？
今のその考えてること、その実装する上でいろいろ考えてることってあるじゃないですか。
うんうんうん。
そこの部分がその、ビルド時に PPR でこう、静的に吐き出されて、こう、なくなったりとかするので、今の NEXT のアップルーター自体が複雑、もちろんキャッシュとかも話はあると思うんですけど、そういう部分が結構なくなるので、
うん。
かなりシンプルにはなって分かりやすくなるんじゃないかなとは思ってはいますね。
うん、うん、うん。
で、まあ、あとあれですよね、その、ここに書かれている通り、その、キャッシュが全部、うん、まあ4つキャッシュある、この4つが全部オプトアウトされるっていうのは、
うん、
まあかなり、みんなが結構難しいって言ってるじゃないですか、NEXT。
うん、そうだね。
そういう意味ではすごい良かったのかなとは思ってて、
うんうん。その4つの違いをちゃんと解説しているタケペペさんの本が、もうすでになんかちょっと、ね。
そうね、うん。
ね。もう PPR 入れて書き直していただいてって感じですかね。
うん、なんで、うん、結構その次のリリースからは書きやすくなるんじゃないかなとは思ってて、うん、なんか特にこのルートハンドラーとかがキャッシュされるのってめっちゃわかりづらいと思ってるんですね。
うんうんうんうん、
だって、たかが API で、
うん、
例えばデブ環境の時って戻り値に、じゃあ、例えばユニックスタイム返してる時って毎回ちゃんとした値が返ってくるわけですよね。で、ビルドするとそのビルド時のユニックスタイムだけが返るようになっちゃうんで、今の状態だと。
うんうんうんうん、
API としてめっちゃ違和感あるじゃないですか、普通に考えたら。
うんうん、
なんで、こういうのがその、キャッシュしなくなる。だから、デフォルトでダイナミックになるってことですね。うん、になるっていうのは、すごいわかりやすいと思う。その、違和感がないというか、プロダクションとデブの差分がなくなるので。まあまあ、
うん。
なんで、結構敷居下がるんじゃないかなと思ってて。
うん。
いい話ですね。うん、まあここまでキャッシュが本当に必要なサービスってほぼないと思うんで。
うんうんうんうんうん。
そういう意味でも15は結構待ち遠しい感はある。
うん。
まあデブツールもそうですよね。
うん。
まあ、正直そのクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントってめっちゃわかりづらいと思うんですよね。
うん。
その無理やり逆ができるんで。
例えば。無理やり逆。
例えばそのクライアントコンポーネントでその、子供、なんかインポートしたコンポーネントでクライアントになりますよね。うん、だけど、そのインポートした、インポートされたファイルって、ユーズクライアントって書いてなくても、これクライアントコンポーネントじゃないですか。
うん。
なんですけど、他のファイルでそれインポートしたときって、その親がクライアントじゃなかったらサーバーになるわけですよね。
うん。うん。
なんで、その、ファイルによって挙動が変わる可能性がある。
ああ、インポートしてる対象によって、自分がどう挙動するか変わるみたいなことね。
うん、そう。これめっちゃわかりづらいと思うんですよ。はいはいはい、だから全ファイルにユーズクライアントって書いてあったら、これはクライアントファイルってわかるじゃないですか。ただ、これって推奨されてないんですよね。うん、その NEXT 公式に書かれてる通り。
うん。
なんで、このファイルは一体どっちで使われるんだみたいな。で、それが例えばさ、詳しい人だったら、いや、これはユーズステート使ってるから、クライアントでしか動かないよねとかってわかると思うんですけど、
うん。
普通その、やつを全部把握してる人って、その、みんながみんなそうじゃないんで、
うん、
じゃあこのファイルは一体どっちだ。昔はさ、ドットクライアントドット ts とかだったから、これわかると思うんですけど、
うん
うん、今わかんないんですよね、これファイル見ただけだと、
うんうんうん、
でしかもチルドレンで渡したらそれはサーバーになりますし、クライアントだとしても、
うん
うん、なんでそういう違いがあるから、その、
うん、
なんかデブツールとかでそのこのファイルは今どういう状態なのみたいなやつが結構わかると嬉しいなとは思ってますね。まあ、
なるほどね。
まだ公開されてない情報に見えるので、そのデブツールって。うん、なんで、ちょっと何も分からず発言はしてるんですけど。
うん、まあ、そうね、デブツールス。まあ、でもこれ、普通に、あれだよね、Chrome デブツール、Chrome のデブツールスのプラグインみたいなやつだと思うから、
そうですね。
うん、まあ、あれだよね、謎の JSON がコンポーネントの形に見えるとか、なんかそういうことをやる話なのかなという気がするけど。
リアクトデブツールみたいな感じで多分一個、ネクスト用が出るんでしょうね。
うん。小林さんはどうっすか ?15 とか PPR とか、その辺の印象は。
そうですね。まあなんか、ネクストってもともとはこう何も意識せずにも、こう、いいパフォーマンスを出せるためのいろんな最適化を結構まあまあ推奨していたんですけど、多分やっぱ15っていうのはそこから、それをまあ逆にしてる感じは確かにあって、まあ、いろんなキャッシュオプトアウトにはなるので、まあ、デフォルトだと結構なので、まあ、最高の最適なパフォーマンスのものっていうのは、じゃない、キャッシュされないものになっていて、うんうん、で、まあ、そこからじゃあ、よりそれを再、パフォーマンスをチューニングしていくときに、まあ、キャッシュとか、まあ、自分たちで明示的に活用していくって形にはなっていて、なので結構、その、当初あったネクストの考え方とは、結構逆になってる印象はあるんですけど、まあ、世の中的には、そっちの方が求められてるというか、やっぱ結構、うん、っていうところで、なんか結構大きな、まあ、転換をしているバージョンにはなるんじゃないかなっていうのは、うん、聞いて、自分も思いますね。
まあ、でも、そうね。なんかいろいろ手を焼いたら良くなるみたいなのは、魔術が増えるみたいなのは実際あるからな、
うん、
そして結局俺らはその魔術がよくわかんないまま来ちゃってる部分もあるからな、うん、うん。そうね。まあだからキャッシュを意識するというよりは、まあとにかく PPR に寄せて、なんかサーバーコンポーネントでもこう性的なレンダリングできるようなやつは、なるべくしていくとか、うんうん、そういう風な寄せ方をしていって、うん。なんか、できるだけビルドしちゃおうぜみたいなことに寄せていくのが一つの考え方になっていく感じだよね、うんうん、多分ね。
そうですね。
うん、そうですね。まあ、PPR で結構まあ、モードが、なんか一つの新モードに、まあ、PPR だけみたいになるっていうのは結構まあ、良いし、わかりやすいとは思いますね。なんか SSR とか SSG とか、あまりもう考えなくても、とりあえず、そこはまあ、一つのもレンダリングとして、まあ、スタティックな部分は、まあ、事前に生成されてっていうところはわかりやすい。うん。
うん。
していいなと思いますね。
うん。はい。そんなとこでいいですか?
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ次、ノード。あ、これね。これは、ヒロッピーかな?
はい。ノードに新しく、TS のサポートが入ります。
うん。
で、まあ、これ TS のサポートって言っても、型を落とすだけなので、
うん。
その実行まではできるんですけど、型の、検査とかはできないです。
うん。これって入りますって言っちゃっていいんだっけ、もう。
ああ、ごめんなさい。それは微妙。それは微妙。微妙だよね。
うん。提案が出てますね、しとこうか。
ただ、一つだけ言えるのは、うん、TSC、Node.js のコアの委員会ですね。
うん。
テクニカルステアリングコミュニティかな、うん、は、ある程度許可出してるんで、PR のレビューを見るとですね。
うん、うん、うん。
例えば、ジェームズもそうだし、そうそうそう。なんで、おそらく入ると思ってる、これは。
なるほど。じゃあ、中はポジティブなんだ。
そうです。中はポジティブ。
あとは、外がどのくらいそれを共有できるかみたいな。
そうですね。うん、
でも外は今ポジティブっていいのかな、これ。どうなんだろう。ちょっとでもスレッドが長すぎて全然わかんないけど。
基本的にはポジティブ。うん、僕が見たときは基本的にはポジティブ
です。みんなポジティブなの
か。はい。
ああ、なるほどね。うん。
なんで、まあ、これが入ることによって、どうしても拡張子はまだやっぱ必要なんですね。そのファイルが TS かどうかっていう、分かりやすい方法としてはやっぱ拡張子なので、うん、インポートに .ts っていうファイルは、あの、拡張子は必要なんですけど、
うん、
その TS のコードを実行することができるっていう風になりますね。
うん。
うんうん、で、まあ、ただその TS 固有の機能、例えば enum とかネームスペースとか、ああいうのは、まあ、SWC がサポートしてないっていうのもあるんですけど、基本的にはサポ、うん、基本的には動きません、これは。
うん。
なんですけど、まあ、他の Dino とかもそうですし、バンもそうですよね。とかと、うん、一緒の足並みが揃ったかなとは思うので、
うん、
まあ、いい一歩じゃないですかね。
うん。
で、まあ、中身としては SWC の WASM を使ってる感じですね。うん、WASM タイプスクリプトを使ってて、
うん。
やってる感じ。ちょっと TSC は、ファイルサイズがでかすぎて、やめたということでした。
うん。
うん、うん、うん、うん、うん。これは、小葉さん的にはどうなんですか？
そうですね。まあ、自分は結構良いんじゃないかなと、はい、純粋に思いました。うん、なんか別に、そのタイプストリップするのに、うん、まあ、SWC を、まあ、依存に使ってるだけなので、そこのメンテコストもノード自体にはそんなにないかなと思いますし、うん、なんかまあ、TS で書くっていうだけで、まあ別、その型チェックしなくても、まあ、VS コードの板上とかでも受けられるし、
うん、
まあそれをそのままノードで何もせずに実行できたら、うん、まあ普通に良いなぁと、はい、思ってます。
うん。
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 そうね。だから、そうね。これが入ったらやっぱりまたブラウザーでも、あれかな、型をコメントとして扱いたいの話がまた進んでいったりすると、両方から、同じことができるようにしたいみたいなことになっていったりするのかな、うんうんうん、これが受け入れられると。うん。
プロポーサーの方で進んでるんですか？
いや、全然進んでないね、最近ね。うん。まあ、そうね。こっちはでも完全に、その TS を解釈して、型を落として JS にするっていう、トランスパイルをするっていう、まあ、
うん、
明確な目標だけど、その T、あの仕様だ、ドラフトだと、その JS の中に JS じゃない部分、書かれている部分をコメントが書かれているかのように扱うだから、
うん、
あれ別に TS じゃなくてもいいんだよね。うん、
なるほど、
うん。うん。つまりこっからここまでは何か書いてあったらコメントねっていう、
うんうんう
ん、なんかそういう変な、仕様になるから。
コメントの拡張みたいなイメージなんですね、確か
に。そうそうそう。すらコロンじゃないコメントが書けるみたいな。
なるほど。
で、実はあれなんか、その余白を使ってなんかまた新しい、よくわからない独自言語をでっち上げる人とかも現れるんじゃないかなという気はしてるんだけど。
自分も聞いてて思いました。
うん。こっちはまあ完全に TS に閉じた話だから。
うん。
うん。あとはまあ SWC がその TSC、と、ちゃんと互換を取っているというか、その仕様がちゃんと準拠しているのであれば、まあ、実装上、挙動上は問題ないんだろうな、という感じがするから。うん、だからまあ、ノードの上では少なくともその TS は言語ではなく仕様になったというか、なんかランゲージサーバーだけ、あの、エディターの裏で動いててくれれば、なんか、そっから先、ランタイム上は、もうただのアノテーションみたいな、なんか、世界になると、うん。まあ、書く上では楽なのかなっていうのと、まあやっぱり、この次のやつもそうだけど、デノとかの登場が結構ノードに、なんていうか、まあある意味いい影響を与えたりしてるのかな、昔はこんなこと絶対はなかっただろうな、みたいな感じが、
そうです。
するよね、
うん
うん
うん。じゃあちょっとその次のやつも一緒に行きますか。はい。次のやつは、あれですね、ノードが、SQLite を、
うん、
同梱しますよ、みたいな話ですね。で、ノードのコロン SQL を新しくネイティブモジュールとして追加するみたいなことなんで、ノード入れたらそのまんま SQLite が叩けるようになるらしい。これは、マージされたのか。
マージされたん、これ自体はちょっと難しい話で、2023年の11月からある話なんですね。
うん
で、なんでかっていうと、もともと、その、ウェブストレージの API ありますよね。スタンダードの。
うん。
あれが最初だったんですよね。で、それのバックエンドが SQLite だったんですよ。
うん。
なので、実は、去年の11月に SQLite は入る予定だったんですよね。で、さっきの話であったんですけど、
うん。
その、こっちの SQLite 入れる方は結構その昔から Node.js やってる方が、
うん。
マイナス1だったんですよね。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。なんで、で、これが正式に入ったのが、今年の4月なんですよ。
うん。
今年の4月に Web ストレージの API のがマージされたんですね。
うんうんうん。
で、ここで SQLite が正式にノードに、ノードのデプスに入ったんですよ。パッキングされるようになったんですよね。
うん。
で、今回はそれのインターフェースを公開したみたいな感じですね。
うん。うんうん。ああ、そういうことか。
そうな、実は最初から SQLite をこの公開したかったわけではないっていう。
ああ、バックエンドとして。
そうそうそう。
別の用途で入ってたと。
そうです、そうです。
うんうんうんうんうん。
なんで、こっちはね、やっぱ長かったですね。もちろんその、間の空白の期間はあったんですけど、その去年の11月から4月までの。
うん。
あったんですけど、やっぱりその、一筋縄ではやっぱ入らなかった SQLite は。
うん。
っていう感じでしたね。
それはもうあれ？まあ、実装入ってんだから、API 出しちゃえばみたいな話なの？
そうですね。ここはね、あんま異論がもうなかったっていうのが多分正しいから。
あ、そうなんだ。
そう。
あ、だから、
PR に、そう、PR に書いてある通りで、そう。
うん。
特に異論がなかったっぽいので、もう、じゃあ、エクスポしましょうか、みたいな感じになった感じです、ね。
確かにそうだよな。これ自体だって、先週だもんな。
そうですね。
うん。あ、違うか。もう一個別のプルリクがもともと、あ、エクスポーズの方か。ああ。
一周はそうですね。
はいはいはいはいはい。
だもうすでに入ってるからもう出したらっていう話ですよね。
あ、そうだね。うん、だからローカルストレージのために SQLite 入れてるけど、it would be neat if we expose that to user land similarly to how ban does.
そうそうそう、うん。
そうだね。こっちはバンがそういうことやってるし、
うん、
うちもどうなのって話ですね。うん。そうか、はい。これは、あれそういえば、ウィンター CG とかでこの話とかしてんのかな？なんか見てない気がすんな。バンは完全に独自で、
うん、
まあ、いつも通り好き勝手やってるから、
うん、
足並みが揃ってるのかっていうとそうでもないような感じはするな。例えば API とかの部分が。
うん、そうですね。まあ、Dino も結局 KV の方では SQLite 使ってますよね。
うん。うん、
なんで、ま、全員と足並みが揃ったって意味では、あれかも
。まあ、でも、ほら、API 別でしょ、多分。
ああ、そうです。はい。それは
だから、そこがね、別になんか全部、可搬性があるのが保証されてるみたいな状況では多分ないから、
うん、
まあ、どうせならね、WinterCG とかでちゃんとその、JS 上での、API が議論されてみんなそれ使うみたいな感じになってたりするといいのかもしれないけど、まあいいのかわかんないな。うん。まあそうね。
あ、
SQLite、
うん、Dino はあれですね、オープン KV ファンクションが組み込みで入ってますね。
オープン KV ファンクション？
オープン KV っていうのがあって。その dno.openkv っていうのが、あって、うん、それでコールすると、SQLite 吐きそうだけど。
これだって dno 独自でしょ？
ああ、そうです、そうです、そうです。
これは、これは、あれ dno デプロイで動くやつだっけ？
あ、そうそうそう。で、ローカルが、
SQLite で、あれになってってですね。うん、わかるわかる。うん。
なんでみんな SQLite は持ってるんですね。これで。
うん。そういうことになるね。
うん。
うん。
どんどん似ていきますね。その TS の方もそうだし。
うん。まあなんかでも、あれだよね。エッジ、ランタイムみたいなのがなんかすごい台頭してから、
うん、
やっぱ SQLite にまた光が当たってる感じがちょっとするよね。
うん、確かに。
うん。多分なんか SQLite、例えば、なんか、レイルズのなんかデブサーバーの時に勝手に立ち上がるなんか偽物データベースみたいな、なんか、テスト用データベースみたいな、なんか若干舐められてる感じがすごいあった気がするんだけど、実際 SQLite すげえからっていうのが、なんか、 ね、多分、もうなんか日本のちょっとしたサービスぐらいだったら全部なんか SQLite 単体でもほとんど動くんじゃねえかっていうぐらい、
うん、
SQLite 自体のパフォーマンスとか堅牢性自体はあるし、まあ、その、なんだ、バックアップとか、うん、ああいうのがね、あの、まあファイルベースだから、うん、まあ逆に楽とは言えば楽かもしれないし、いろいろなさすぎると言えばないのかもしれないけど、
うん
うん、逆にそのファイルさえちゃんと守っときゃ、
うん、
あとはまあシンクとかなんかそういう、そのアドミン側が、まあどうだろう、今だとあんのかな、わかんないけど、そういうのあるかもしれないけど、その普通になんかクラッとする、データソースとして置いといて、
うん、
で、そのユーザーからのリクエストを受け付けて、なんか SQL 実行するぐらいだったら、多分それなりのサイトは、だいたい動いちゃうんだよね。
うんうんうん。
うん。だから、まあ、もしかしたらおまけとか開発用とかじゃなくて、プロダクションでこのまま行ったりする人ももしかしたら出てきたりするのかな、みたいなのはなんかちょっと面白そうではあるよね。
うん、結構あの、エレクトロンとかは SQLite とやっぱ使えますね。
うん。
うん、ああ。まあ、それはね、ないしね、他に、ね。
そうそうそう。だからなんか最近だと DuckDB とかは結構僕は使ってるんですけど。
DuckDB、うん、って何？あ、前言ってたね、なんかね。
そう。
あ、はいはい、あれか。
ちょうどこの間、うん、V 版が出て。
うん。
結構その統計とかに強いやつですね。で、DuckDB、うんうん、ってそのインサートとかがめっちゃ早いんですよ。うん、SQLite と比べたんですけど。
あ、そうなんだ。
あの、バルクインサートめちゃくちゃ早くて。
ああ。
とか、まあ、あれさ、S3 からのインポート出たりとか、できたりとか、そのパケットで出したりとか。
うん。
なんかこういろんなことができるやつなんですよね。
うん。
なんでそういうなんかファイルベースのやつが結構最近やっぱ増えてはきてるかなと思うので、うん、SQLite も今後また上がっていくんだろうなと思いますね。これも関係あるかもしれないですけど、このノードに入ったとかも。
うん。うん、はいはいはい。で、まあこうやって TS 実行できるようにするとか SQLite が出るようにするみたいなのは、うんうん、ね、本当10年前のノードとかだともう全く考えられないような動きな感じがするし、
うんうん、
バンとかデノとかいろんなものが出てきて、
うん、
なんかノードにも競合ができたみたいなのが、まあある意味よく働いてるのかなという気は、
うん、
そうですね。なんか多分2021年ぐらいに変わったのかな、おそらく。なんかそれぐらいに、確かにそのぐらいにウェブスタンダードチームっていうのが内部でできたんですよ、ノード JS。
ああ、あの URL とか入れ始めた頃でしょ？
そうそうそう。
うんうんうん、
で、まだ URL とかの頃は確かまだそのチームがちゃんとした形なくて、
うん、
あの、その後にちょっと作られて、そこからその結構ウェブのスタンダードな API をこう入れていこうみたいなやつがあって、うん、こう徐々になんかノード JS のその今までってちっちゃくシンプルになったじゃないですか、ノード JS って。
うん
うん、
とりあえずちっちゃくしたいみたいな。うんその考えがどんどんこう薄まったというか、うん、それがいいか悪いかちょっと別として。
ああ、そうね。だからその、いわゆるバッテリーインクルーデッド的な、
そうそう。
ことも。まあ、それもそうだし、あとやっぱなんかあれだよね。昔はなんかその、ブラウザーのことなんか知ったこっちゃねえよみたいなのがすごいあったから、
うん、
なんでうちらがブラウザーのこと考えなきゃいけないんだみたいな。だからユーザーランドでは結構、まあ、今は死語になっちゃったけど、アイソモルフィックとかなんか言ってたけど、うんうんうんうん、別に、あの、ノード本体が、それこそ ESM やるとか、うん、フェッチ入れるとか、うんうん、URL が使えるとか、そんなことは一切お構いなしというか、
うんうんうん
うん、なんか自分たちが NPM だけで完結する世界みたいなのがあったけど、うん、なんかやっぱちゃんと広がってきたなっていうのは、
ね。そうですね、
うん。やっぱ競合って大事なんだな、みたいなのちょっと感じるよね。
そうですね、これはそうだと思う。
うん、だあとはまあ、そうね、TSC、な、使わずに TS が実行できるみたいな形になってくると、
うん、
JSR
そうですね。
の立ち位置。まあでも JSR は、あれだよね、ノードがまだできていない、その ESM が基本みたいな部分と、まあでも ESM もね、リカイア ESM の話があるから、まあまたちょっと微妙かもしれないけど、うん、また JSR 上だとあの、NPM、が今できてないのは、あの、コードの信頼性、うん、検証の話、前もちょっとしたけど、名前が出てこねえ、あれ、なんだっけ、
うん。
あの、検証するフレームワークがあって、その信頼チェーンが繋がっていることを保証した状態で JSR から落ちてくるから、まあ、最近 NPM でよく問題になってる、そのサプライチェーンみたいな、ああいうのに対する、うん、まあ、対策みたいなことが、最初からされているみたいなところ。
そこは強いですよね。
うん、そうだね。そこ、だから差分がそこだけになっちゃったりするのかな。でもそんなこともない気がするんだけどな。
なんかその ESM の問題はおそらくなくなると思ってて、うん、なんでかっていうと結局全部 TS にしちゃうと、ESM も CJS もどっちでもいいんですよね、これって。結局 TS がどうやって解釈するかだけの話になってしまうんで、トランスパイルした時に。
ん？
なんで。
そうだっけ？だって別に、リクワイアをトランスファイルするとかなわけじゃないでしょ。
その、ああ、そう、それはあれです。ノードモジュールズの下が TS だったらって話です。
ノードモジュールズの下が TS だったら、
全部、ESM で書かれてるじゃないですか、基本的には。リクワイア書かないと思うんで。まあ書いてもいいんですけど。
書いてるかもしれないよね。
ただその、結局全部その TS のビルドチェーンに繋がっちゃってるんで、そうすると、ノードモジュールズまでですね。
うん。
なんで、その、ノードモジュールズが ESM で書かれてて、自分たちが CJS みたいなパターンが多分起こり得ないと思うんですよね。
なんで？
結局、自分も TS で書いてますよね。
うん。
自身も。
うん。
だからこれって同じラインになりません？その自分だけ CJS にして他を ESM で落とすみたいなことって TS コンフィグではできないので。
あー、そうか。
ラインが一本で繋がるんで、もし本当にまあ、トランスパイルするってなったらですね。
ちょっと待って、どういうケースになるんだ？
そう、今の問題点って、ノードモジュールズ、NPM に上がってるやつが ESM で、自分が CJS の時は、CJS からの ESM のインポートはダイナミックでしかできないので、問題が起きる。
そうだね。うん、
だけど、これがもしノードモジュールズが TS で上がってる場合って、絶対に TS、ダウンパイルさせないといけなくなるので、自身含めてですね。
うんうん、
そしたら TS コンフィグに書かれるのって、結局 ESNEXT とかそういう一つになるので、LINE が繋がるわけですよね。だからずれが発生しないと思う。ので、その ESM、CJS みたいな問題はないと思ってて。
でもその問題も今さ、トップレベル8使ってなかったら解決してるよね。
あ、そうですね。今はそれはそうです、うん。その、今はまだ実験中ですけど、それ入れたらそれは解決する。
うん。
トップレベル8ですらこれは解決すると思ってますね。全部 TS ならっていう前提ですけど。
はいはいはい。ああ、そうかそうか。確かにそうだね。
うん、
トップレベル8。TS でトップレベルアウェイトを使ったモジュールを NPM に上げてて、それを落としてきて実行するとどうなるんだ？
自身も ESM にすれば問題はないので、問題が発生するのってそのエントリー、自分たちが持ってるエントリーポイントとかが CJS の時は問題が出てしまうので、
どう
し
ても。そ
うだね。だから自分自身は TS で書かれてるんで、これ選択できるんですよ、余地としては。ESM もできる、うんうん、CJS もできる。
うん、
ので、そこ ESM にすれば、全部 ESM になると思ってて。
そうか。自分が TS で書いてるけど、CJS で ESM 落としてくるみたいな変なケースがなければできる。
そうです。だけど、もう、ユーザーのレベルになると、その、測れるコードが ESM か CJS かどうでもいいと思うんですよね。
そう
です
ね。うん。
実行できればいいんで。
うん。
なんで、多分 ESM デフォルトでするんじゃないかな、そのパターンは。
うん。なるほど。
まあ今ちょっと TS コンフィグ読めないので、
うん、
この、今の PR の状態はですね、は読めないので、わかんないですけど、将来的にどうなるかみたいな。のはわかんないですけど、まあ、全部 TS 繋がったら、もしかしたらそういうのは気にしなくてよくなるのかなとは思いつつ、そもそも論としてですよ。その、ノードモジュール全部トランスパイルするってどんだけオーバーヘッドあんねんっていうのはやっぱあると思うんですよ。
ああ、実行時にね。
そうだね。だから、
確かにそ
うだね。そこの問題はちょっとあるから。
ああ、それはそうだね。そっか。ノードモジュールスが TS で落ちてきたら、飲み込むときに全部トランスファイルしながら進めていくのか。
まあそこがその、今の、仕様みたいに拡張子があれば TS とみなす。だから中身読まないと難しいんですよ。人が見てもそうじゃないですか。TS と JS で全部カタカなかったらわかんないですし。
うん。
なんで、その中身見る、ただ中身見るっていうのはオーバーヘッドがでかすぎるんで、その、やれないわけですよね。だから拡張子って方法を使ってますけど、じゃあ、ノードモジュールの中に入ってると拡張子で書くかっていうと書くわけがないじゃないですか。拡張子つけてインポートするし。したコードを書いてるみたいなやつって TS で。
うんうんうん。
なんで、まあ、ここがだからどうなのかめっちゃ難しいですよね。
どうなんだろうね。それこそ例えばダイナミックインポートしているモジュールが TS だったりとかすると、が、で、その読み込むときにトランスパイルするのか。
あ、それは、うん。それは、
そうなるのか。
その、少なくともリクワイアで書かれてないので、あ、だダイナミックインポートで書かれてるんで、うん、その、先にトランスパイルが走るわけですね。ダウンパイルが。なんで、そこは問題ないかだとは思うんですけど。うん、
いや、 実行時にトランスファイルするってことでしょ、読み込むときに。だよね。
ダイナミックでもってことですか？
ダイナミックでインポートするとき。
TS ってそこどうやってやってるんだろう？
あれ？もしかしてノード起動時にマジで全部 TS ファイルを探してトランスファイルしてから起動する？
じゃないと静的解析にならないと思うんですよね。リクワイアじゃないですか、その挙動って。
そうか。先にトランスファイルしてからノードとして実行するためにはそうなるか。
それがやっぱ ESM の仕様ではあるので。
ってことは起動時間結構変わって。
あ、そうです、そうです、そうです。なんでオーバーヘッドがバカでかいと思う。うん、で、2回目以降はキャッシュ使えばいいので、そこは解決するんですけど、1回目が多分めちゃくちゃ重いと思ってて。
うん。
で、特に中見て、みたいなことやってると。だったら多分全部もう TSC、まあまあ SRBC ですね。SRBC かけた方が多分早いと思うんですけど。うん、
ああ、トランスファイルしてデプロイしとくってことでしょ？
とか、うん、あ、もう中身見ずにもう全部とりあえず SRBC 通すみたいな。
ああ、そういうことね。うん。
まあただ、どっちにしろそれでもやっぱオーバーヘッドはあるので、うん、まあなんかここの。
でもなんかそれ考えると確かになんかその開発中は、消えそのまま実行するけど、デプロイするときはやっぱり、
まあ本当は、う
ん、自分で SRBC かけて、ビルドしてデプロイとかになるか。
本当はそうしたいよね。
そうだね。
うん。
あと、あ、これ、吐けるのかな、その、TS を除いたコードをノードプロセスで吐けたりするのかな。
TS を除いた。
だから、ノードで、
うん。
最初にトランスファイルしてから実行するわけじゃん、ノードコマンドで。
うんうんうん。
そのトランスファイルした結果をファイルとして吐いたりできるのかなっていう。それができると、その、ほら、例えばなんかわかんないけど、その、フロントエンドのコード混ざってる系の、
うん、
を書いたときに、
うん、
バックエンドはその実行できるけど、フロントエンドには SWC が別にいるみたいな形になると、
うんうんうん、
ほら、結局 SWC いるじゃんみたいな。
はいはいはい。
開発中であ
れ、うんうんうん。
その、ブラウザーが TS を読めるようにならない限りは。
うんうんうん、
ただまあ、その同じノードプロセスの中で、例えばこのファイルは、トランスファイルした後ファイル、なんか、ドットバンドリー化に入ってくれるみたいなことをノードプロセスがやってくれたりすると、パッケージ JSON から SWC 消せるな、みたいな。
確かにね。うん、今はそれはやっぱないですけど、結構バンドラインに近いですよ。つまりエントリーポイント分けてとかそういう話になると思うので。
うん。
なんでそこまでサポートするかですかね。
まあそうだよね。
だ結構なんか数年後答え合わせみたいな感じになりそうで。
そうだね。
うん。また第一歩としてはすごいいいかなと思ってます。
うん、あとは、TS の仕様に対してノードがどういうバージョンのライフタイムで、こう、追従していくのか、とか、
うんうん。
まあでも SWC、だから SWC のバージョンをどのタイミングでアップデートしていくのかみたいなことか。
そうですね。うん。
うん。
だ結構 SWC 任せにはなりますよね、シンタックスに関しては。
うん。
うん、
いやどうなるんだろうな、
これはね、わかんない。まあ、あと、型チェックはしてくれないんで、TSC はいるんですよね。いずれですよ。
うん。そうだね。TSC と SWC の間になんかこう、変な差が生まれたりしなければいいけどね。
そうね。まあ、ただそれはあれじゃないですか。今も Next.js もそうなんで、やっぱり。
うん、まあまあ、そう。
受け入れるしかないかなと思いますね。
うん。確かに。
まあ、なんで最近ノードは結構熱い
ものが多い。熱いのかな。
そう、熱い。うん、
はい。っていう、ノード JS でした。
はい。
はい。
はい、次。あ、ESLint ね。あー、これもね。そうですね。はい。これは、小葉さん。
あ、じゃあ自分の方から行きましょうか。
はい、うん。お願いします。はい。
そうですね。ESLint が、ま、今後どうしていくかみたいな話で、まあ、ざっくり言うと、ま、他の言語、うん、JavaScript 以外とかも、
うん、
まあ、ネイティブにって言っていいのかな、まあ、やっていきますよっていうところがあって、うん、で、あとはそうですね。なので、まあ、まあ、JavaScript もその一つだし、あとは、JSON だったり、Markdown も書いてたかな、うん、とかっていうところが入ってきますよっていうところで、うん、まあ、それを公式に提供していくっていうところと、まあ、あとは、あれですかね、うん、内部的なリライトを結構がっつりやっていくっていう話で、うん、パッケージとかも構成も変えて、うん、そうですね、ESLint Rewrite っていうところでやってものをレポにしてっていうところで、 まあこれでやっぱり今までできなかったところ、まあさっき話にも出てましたけど、まあ ESM ネイティブにしたりとか、うん、まあ API 設計見直したりとか、うん、まあ CLI の体系見直したりとか、っていうところをやってて、まあリポジトリ分けた理由としては、まあとはいえ既存の ESLint の方もサポートを並行して開発はやっていくので、うん、まあ並列してできるようにリポジトリは分けて、うん、まあ今はなんかリライトっていう名前ですけど、まあ将来こっちが、ESLintの本体になっていくんだとは思うんですけど、で、まあ、なんかその本体の方も徐々にこう、ESLintコアっていう、ま、別のパッケージ、新しいパッケージができて、まあ、それを徐々に使うようにしていて、まあ、徐々に置き換えていくとか、まあ、そういったところでこうやっていきますよっていうところなので、そうですね。うん、まあ、
うん、
結構ま、今までは、ま、ESLintでいろんな言語とかのリントとかやってたのを、いうところは、結構まあ無理やりとまでは言わないけど、うん、まあその辺のところをちゃんと、まあ ESLint本体としても、こう、どうやサポートしていくかっていうところとか、ちゃんと RFC が結構前に書かれていたので、まあそれを元にやっていくっていうところの表明かなというの、うん、ところなので、うん、まあこれからも ESLint 結構ガッツリやっていくんだなという感じですかね。
これも、バイオームの影響なんですかね。
どうなんだろう。
どうなんでしょうね。
リライトは前話したよね。
え？
あれ話さなかったっけ？リライト。
え、話した
っけ？まあラストライブで使っていくみたいな話は多分ありましたね。はいはいはい、全体のリライトみたいな話はあんまり出てこいてなかったかもですけど。
あ、そっかそっか。
多分ラストはそう。ラストにしようみたいな一周上がってて。
え、このリライトリポジトリはラストにするも入
っ。入ってない入ってない。これであって。
これ入ってないんだ。
2ヶ月前にできたやつなんで。
じゃあ、リライトはするけど JS でやるんだ。
これはね、JS で TS ドックですね。
そこは、かたくななんだね。そうなんだ。俺、これ、このリライトは、ラスト化も含んだリライトなのかと思ってたけど、違うんだ。
JS ですね。うん。
なるほど。これ、公式で、ガンガン出していく以外にも多分いろんな言語に対応するってなると、まあサードパーティーで提供していく人がいっぱい出てこないといけないっていうのはあると思うけど、うん、どのくらい公式でやっていくんだろうね。今バイオームでもね、その JSON、HTML、CSS、マークダウンあたりがスコープに入ってるけど、
うん、
まだね結構かかってるし。
そうですね、
うん。
うん。なんか結構あれですよね、そのゼロから書くのと、あ、だから、バイオームとかって自分たちで AST 作ってるじゃないですか。
うん。
ではなくって、その、他の、すでにあるコンパイラーを使っていくっていうのが多分あるのかな。JS の資産使って。
あ、それはそうなんだ。
あ、いや、わかんないわかんない。
あ、
だけどこれあれじゃないですか、マークダウンとか見ればわかるんじゃないですかね、公式の。
あるのか。でも、これ、
なんだろう、
パッケージズのコアの下はほぼ空だ、
ね。ないですね。どこにあるんだろう。
タイプドット TS しかない。
これから作っていくみたいな感じなのかな。
うん。
まあなんか RAC の中ではこう、まあ新しい言語とか実装しちゃうときにどういうふうなインターフェースを実装してみたいなところは定義されているので、まあそれを元にやっていくと、
うん、
まあいい感じに。うん。やっててくれるのかなと。まあ、ちょっと AST は各言語ごとに、まあ、もちろん変わってくるので、その辺をどういうふうに吸収するのかとかは、
うん、
ですけど、そこも定義できるのかな。
うん。ね。あとはまあ、フラットコンフィグ以降の話だよね、これね。
うん。
うん。
そうですね。
フラットコンフィグは、どうなんだろうね、リアルワールドフラットコンフィグ以降は。
まあ、コンパットが出たんで、うん、その、だ元々例えばその ESLint インポートとか、
うん、
ああいうのってフラットコンフィグ対応してなかったんですね。コンテキストエラーかなんか出てたんで、なんですけど、
はい
はい、その互換持つやつを公式が提供してくれたんで、ある程度進むんじゃないかなとは思っておりますね。
うん。
うん、なんでこれから。
まあでもなんか結構周りやってる人いるけど、
うんうん。
すげえ大変そうだね。なんか、もっと簡単に終わると思ったってみんな言ってるなっていうイメージがある。
うんうんうん。
結局、だから、フラットじゃないけど、コンパットの結果フラットになってるみたいなやつが大量に残りそうな雰囲気は、 しますけどね。うん。結構、なんか自分も一個ちょっと対応したいプラグインがあってやってたんですけど、うん、その、なんか ES、うん、プラグイン自体の対応は難しくないんですけど、なんかそれ、うん、その ESLintのプラグインって大体自分自身にも ESLint 使うじゃないですか。Lint で。
うんうん、
そいつのコンフィグが、フラットコンフィグ対応してないとか、うん、なんかそこで、もうそっちの対応先やらないとみたいなやつとかが結構発生したりとかして、
あ、
ね、
なるほど。
ああ、辛いって思って、うん、無理だってなった記憶あるので、うん、そう、ESLint プラグインの難しいところ、ESLint その、そいつ自体も ESLint を使ってるので、そこのコンフィグみたいなところが非常に辛いなっていうところは、やってて思いましたね。
なるほど。じゃあサイクリックに積んでいくわけだ。
そうですね。それ自体はできたけど、なんかそいつに対する ESLint がうまく動かなくなっちゃうみたいなところで、
うん。
うんで、その先見たらなんかメンテされてないやつがあって、これどうしようみたいなところが出てきて、そっちにまたプルリコ来るのかみたいな旅に出ていく羽目になってしまうっていうところありますね。
あ、まあ。その旅の間にどのくらいみんなが ESLint を離れちゃったりするかは、
うん、
ね。バイオーム、どうせ旅に出るならバイオームがいいやみたいな人もいるかもしれない。う
ん、いや、なんか、その、
うん、
いや、わかるんですけど、やっぱ離れれないですね。
う
ん、
そうですね。
まあそうね。簡単には抜けられないよね。
そう。結局、あれじゃないですか。だから、Next.js も ESLint じゃないですか。バイオームサポートしてないんで。
うん。
だし、例えばストーリーブックもそう。ストーリーブックもプラグインデフォルトで持ってますけど、うんうんうん、あれも ESLint なんで、うん、結局なんか僕のコードとかってバイオーム実行した後に ESLint 実行するみたいな感じになってて。
うん、ああ、そうなるよね。
そうそう。一生 ESLint 剥がせねえじゃん、みたいな。うんうん
バイオーム実行して、プリティア実行して、ESLint 実行するみたいな。
そうそうそう。
ただ増えてるだけになっちゃう。
そうだね。うん。
まあ、過渡期なんでしょうがないですけど。
う
ん、
そうだね。うん。
リアクトのコンパイラーのプラグインも ESLint ですしね。
うん。あ、そうなんだ。
そうです。
なるほど。
うん。
はい。まあ、じゃあ ESLint もまた、節目って感じですかね。
そうですね。
うん。大変そうだな。
いや、でもすごいですよね。こんな長い。めちゃくちゃ使われてるプロダクトをずっとメンテしていて、うんうん、さらにここのタイミングでこうちゃんと新しくリライトとかもやっていくって、なんか単純にすげえなって、うん、OSS として思いますね。
うん、わかる。
ただこれ ES じゃなくなるけどどう
する？そうですね。確かに。
それは思った。それは思った。エブリスクリプトリンターじゃん。
なるほど。
じゃあ次。RSPAC。はい。ヒロピー。
はい。RSPAC の 1.0 のアルファが出ました。なんでもう、アルファ、今 1.0 のアルファまで来てるんで、まあ、1が近いうちに出るんじゃないかなと。うん、あ、まあ、近いって言ってもどれくらいかわかんないですけど。
うん、
あ、まあ、1から2ヶ月って書いてありましたね。まあ、1から2ヶ月後に。うん、入りましたと。で、まあ、基本的には、新機能みたいなやつっていうよりも安定したから、うん、エネーブルにするねみたいなやつがあって、まあ、一つ大きいのは、スコープホイスティングがデフォルトで有効になりました。
うん。
コンカテネイトモジュールズですね。
うん。
これは別、アルゴリズムの名前としてはスコープホイスティング。
うん。
っていうのが、これで有効になりました。
うん。
で、これ有効だとね、ウェブパックと全く同じ状態になるので、
うん。
まあ、互換はある感じですね。
うん、
で、まあ、スコープホイスティングがあると、まあ、ファイル量が減るとか、そういうのはあるんですけど、なアルゴリズム的にはあれですね、うん、同一のレイヤー、例えば、何がいいだろう。二つ、二ファイルあって、
うん、
その、A から B があって、A が B をインポートしてるときに、このファイルが、その、普通にバンドルすると、A と B っていう風に分かれる。ですね、
うんうん。
だけど、この同一、これって、同一にしてもいいじゃないですか、レイヤーって。例えば、ダイナミックインポートしたらこれ同一にはできないですけど、
うん、
なんでかっていうと、シンクチャンクとエイシンクチャンクに切り替わるんで。
うんうんうん、
なんですけど、A と B の場合って、シンクチャンク、シンクチャンクなんで、これって縦に一本にしちゃってもいいわけですよね。
うん、
っていう時に、これホイスティング、これがスコープホイスティングっていうアルゴリズムなんですけど、うん、まあ、それが有効化されたっていうのが、一個ありますと。
うん
で、あとは、ライティング CSS ですよね。これは、ラストで書かれた、ポスト CSS みたいな感じ。が、
うん、
ビルトインで、デフォルトで入りました。
うんうんうんうん、
で、あとは、面白いのがあれですね。その、CSS が、RSPAC デフォルトで有効になったんですね。 例えば、うんうん、.css ファイルをインポートしたら、なんか Webpack とかって CSS ローダーとかスタイルローダーとかってこう書かないと CSS 動かないんですけど、うん、現状だとですね。うんうん、それが、その、RS パックはデフォルトで動くようにしてたんですよ。
はいはいはい。
なんだけど、その Webpack が今、まだその機能ってまだあの実験中の機能なんですね、Webpack からすると。
うん、
なんで、実験中に戻したっていうのがめっちゃ面白かったっす。そうだから、RS パックで、その今まで CSS インポート普通にできてたんだけど、この 1.0 のアルファにすると、あの、コンフィグに、その、実験中のところの CSS にその、あの、有効にしないと動かないっていう状態に切り替わったらしくて、
うん、
あの、それウェブパックに合わせるなって思いました。
うん。
ぐらいですかね。なんで結構 RS パックはね、移行しやすいですよ、結構ウェブパックと。ちょっと僕も一個やったんですけど、
うん。
まあ、それぐらいちょっとあの、インターフェース、その、設定ファイルのですね、とかも含めて結構インターフェースが、あの、合ってるんで、
なるほど。
そう、結構移行先としては、なんか、特にやっぱ、ね、何年も、ある、何年もあるプロダクトのウェブパックコンフィグってこう何百行とかあるところがあるわけですよね、たまに。で、それを例えばビートにするとかっていうのは結構大変だと思うんですよ。
うん、
なんだけど、こうスピード上げたいって時にやることが2つあって、まず1つはやっぱウェブパックのパーシステントキャッシュを使う、ファイルキャッシュですよね。
うんうん、
を使ってまあ高速化する。ただそれってそのごまかしの高速じゃないですか、ある種キャッシュなんで。
うん、
その実際は中身のエイコンとかああいうのは動くんで、そんなんだろう。
うん、
JS で動かしてる時点でやっぱ遅いわけですよね。
うん、
なんで、なんですけど、その RF パックに変えると、まあ、ラストで、まあ、しかも、なんだろう、後発なんで結構早い。ので、
うん、
まあ、RS パック1が出たら、結構その Web パック使ってるけど、ちょっと開発とか遅いみたいな、ホットモジュールリプレイスメントとかも。っていう人は、まあ、RS パックには多分移しやすいとは、今のところ思ってます。
ビトより RS パックなんだね。
まあ、その新規で作るなら別に RS パックじゃなくていいと思う。ただなんかやっぱ過去のプロダクトでみたいなやつだと結構やっぱ大変。だからウェブパック剥がすだけでも多分大変だと思うんですよね。
うん。ヒロピーのおすすめ的には RS パックなんだ。移行先は。
まあ、安全に行くならですね。
ウェブパックがある状態での。
そうです、そうです、そうです。
へぇ
ー。ただそれが解決かっていうとまた結局ウェブパックコンフィグを、
まあまあ。
量は減ってないので、
うん。
そう、何を解決したいかっていうのはまた別ですけど。
そうね。
開発速度とかバージョンがもう上げるのが追いつくのが大変みたいなやつはもう RS パックに移っちゃった方がいいかもしれないです。
うん。
うん、っていう感じですかね。
なるほどね。ヒロピーをさ、ウェブパック、なんとかしたいんだけどみたいな相談を受けたら。
はい。
RS パック、おすすめるの？
結構状況にやっぱり寄っちゃうかなと思ってて、
うん、
その、例えば Webpack コンフィグが30行とかならもう僕ビートにしたらって言っちゃうタイプなんですけ
ど。まあ30行ならな。
そう。
うん。それはもうなんか合ってないようなもんだからな。
そうそうそう。
うん、
だから結構、たまにあるのがやっぱり数百行あるみたいな Webpack コンフィグが。うん、で、うん、これをやっぱ片付けるのは結構大変だなって思ったら、まあ今ちょっと RS バックってまだ 0.9 とかなんで、やっぱちょっとおすすめするにはまだ早いなと思ってはいるんですけど、1位になったら多分変わると思う、正直。
うん。
結構互換ね、ある。
うん。なるほど。
から短期的に、なんかその速度早めたりとか、ビルドの速度とかもですよね。
うん。
の時は RS パックを進めて、長期的に見たら、どっちにしろコンフィが、量が変わってはいないので、
うん。
長期的には、なんか減らす方針でいきましょうっていう感じ
はある。コンフィグ？
うん、まあそうですね。例えば RS パックとかもそのコンフィグ自体全く一緒っていうよりもむしろあのプラスでなんかこう減らしてくれてるみたいなところもやっぱあるんですね。
うんうんうん、
例えばその CSS のところもそうですし、
はいはい、
なんでこう減らせる部分は減らしつつ、まあこのまま RS パックで言ってもいいですし、ただやっぱコンフィグはやっぱ読むのが難しい部分はやっぱあるので、うんうん、なんかビートとかに移管できるなら移管したい。
うんうん
とはあるんですけど、やっぱ、
そう、
やっぱ。
そうなんだね。
ウェブパックコンフィグって大変ですよね。そういう意味で言うと。
うん。
だから一番、まあ、あれ、一番ややこしいのは、うん、サードパーティーのウェブパックプラグインとかを使ってると、RS パックで動かない可能性がやっぱあるので、そこはやっぱ大変ですね。
うん。
かなと思います。そう
か。確かに、それを RS パックに持っていくんだったら、そのサードパーティーの、コードの挙動をラストで再現して、みたいなことになるのか。
そうですね。
うん。
なんでね、 まあだから完璧に、理想的にやっぱそのまま RF パックに移したいですけど、完璧にいけるかっていうのはちょっとまた別なんで。
うん。はいはいはい。
うん。
小和さんは最近のビルド状況はどうですか？もうネクストに全部お任せな
んですか？そうですね。話聞いてて、そういえばもう最近そこになんかあまり触れてる機会がほとんどないなっていうことに気づきました、ね。
幸せな。
そうですね。
うんうん、
幸せなフロントエンドデブオフス。
あまビートの、ビートのやつとかはちょっと触れは持ち触りますけど、うん、それぐらいで、うん、そうですね。うん、大体まあ、フレームワーク層はもう大体ネクストとか、そういうところがやってくれてるので、うん、まあちょっとなんかストーリーブック用にちょっとビートとか、ゴニョゴニョしたりとかはやりますけど、うん、本当に最低限って感じではありますね。
うんうんあ、ストーリーブックの微テストみたいな
ことか。とか、そうですね。なんかその辺とかでちょっと、
はいはいはい、うん、
足すとか。
わかるわかる。うん。やっぱ最近そうやっとくとね、後々楽だよな、みたいなとこあるよね。
そうです、そうです。
ネクストに乗っかっておくみたいな。
うん。
そう、それがやっぱネクストのいい、良かったところ、うん、引きの一つだったような気もするしね。ユ、うん、ニットして、あとはネクストが全部やってくれる。そうなんだよな。だからビトでユニット しても、ね、なんかこれ、後でビト剥がすことになるのかなみたいなのが一瞬よぎるよね。
うん。
まあでも、多分それも乗っといた方がまだ、ね、特にビテストとか使ってるんだったらいいんだろうけど。うん、はい。じゃあ、1時間経っちゃったね。
そうです、1時間5分。
全部行くとステートオブジェイスできないな。
どうする？まあまあまあ。
かいつまんでいく？
いや、とりあえず、スピード上げていけばいいじゃないですか。ですか。
はい。じゃあ、はい、次。E18E でいいのかな、
うん、
エコシステムパフォーマンスだっけ？
そうです。
はい。何ですか、これは。
これは、最近立ち上がった取り組みですね。うん、で、まあ、うん、結構その依存関係から古い依存とかあるよね、みたいな。とか、
うん、
例えば、これローダッシュ使ってるけど、別に今ネイティブであるよね、みたいな。
うん、
とか、ああいうのをクリーンアップするっていうプロジェクトですね。
うん、
で、これただまだ、ちゃんと動いてるわけではないので、もちろん開発は進んでるんですけど、
うん、
なんでまだちょっと全体が見えてないっていうのはやっぱあって、一応まあやれることとしてはクリーンアップとスピードアップとレベルアップ。
うん、レベルアップ。
これはさ、どっち側の人がやるの？その、なんだ、依存使ってる側の人が、例えばノードモジュールズ以下にこれをかけると、
うん
うん、なんかコードがゴリッと書き換わって綺麗になるみたいなこと。なのかな。
自分はそっちだと思ってましたね。
ああ。
うん。
うん。気持ちはわかるが、どうなんだろうね。
そうですね。まだね、やっぱ見えてないんですよね。うん、なんで一応まあこういうやつができたっていうのを見て、
コンセプトが出てきたって感じか。
そうですそうですそうです。
うん、だよね。はい。じゃあまあ、そんなところか。はい。アストロ。
はい。ネットリファイと、
うん。
オフィシャルデプロイメントパートナーになりましたっていう、
うん。
報告です、
うん。はい。
ネットリファイ使ってますか？
ネットリファイ使ってないね。
うん。久しぶり使ってないですね。数年。
うん。
わかります。
最近はクラウドフレアばっかだな。
わかります。
うん。
あ、結構ネットリファイは、アストロに、毎年、うん、毎月毎年だった気がするな。そのスポンサーとして、
うん。
提供してて、で、まあ、正式にパートナーになりましたっていう、連絡ですね、
うん。うん。
以上です。
うん。まあ、スポンサーがつくのはいいことですね。
そうですね。
はい。
で、もう一個アストロの 4.11 ですね。
うん、
で、まあ、これそんな大きい変更ないんですけど、まあ、
うん、
NEXT みたいにその 500.astro みたいなやつを作れるんです。NEXT もその、
うん、
あ、はいはいはい、
ページで作れるんですけど。
わ、うん、かるわかる。
で、そこにま、エラーが渡せるようになったっていう、エラーオブジェクトが、うん、っていうのと、あと、式にあの、トランスフォーマーってあるんですね。
うん。
例えば、行番号を入れたいとか、ソースコード、うん、アウトプットの HTML に。とかっていう、そのトランスフォーマーがあの、コード、コンポーネントから渡せるようになったっていう変更が入りました。今までこれ渡せなかったので。
はいはい。
以上です。
はい。じゃあ、TS5.5。 5.5 って何があったっけ？
結構、前に RC とかで話してるので、なんかね、インターセクションとかが、セットの、あれとかが 5.5 のこのアナウンスで追加されたみたいな感じみたいな。
とかあれか。フィルターの型安全とか。
うん、あ、そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。じゃあ話してるね。
そう、話してて、ここでは、そうですね、セットのその、ユニオンとかがこう入ったっていうのがありますね。
まあ、それは、うん。じゃあいっか、はい。次。Fog of War。
あ、これ自分が持ってきたんですけど、これは、リミックスの新しい、まあ、最適化の仕組みの話です。うん、この Fog of War って知ってますか？
知らん。
ゲームの名前らしいんですけど、で、まあなんかそれはそのコンセプトを、まあ表してるんですけど、なんかまず、リミックスで、まあ、プリフェッチとか、まあ、したいというところ、まあ、リンクとかがあった時に、っていうところはあって、
うん、
で、まあ、そのために、こう、ルートのマニフェストみたいなやつを持ってるんですね。で、まあ、それがなんかアプリケーション全体のルーティングのマニフェストみたいなやつがあって、まあ、ブログとか行くと、JSON の実際の構造とかが紹介されてるんですけど、うん、で、まあまあ、それを使って、まあ、例えばなんかリンクとかがあったときに、まあ、事前にプリフェッチ、必要なリソースが JS とかをプリフェッチしといて、うん、まあ、押した瞬間に、まあ、すぐもうロードされてるみたいな状態にしときたいというのがあって、うん、まあまあ、それはうまくいくんですけど、まあ、Shopify とかみたいな、こう、超でかいサイトを、にやったときで、Shopify、うん、とかって、まあ、ちょっと言語とかのルーティングがあって、なので、
うん、
そう、アプリケーション全体のルーティングを入れちゃうと、めちゃくちゃでかくなっちゃって、なんか、例えば何メガとか、コンプレックス、圧縮しないと10メガとかになっちゃうとかっていうところで、なんかそこがすごいパフォーマンスに問題があるっていうところはあって、まあなのでそこを、まあどうしていくかというふうな話になりますというところで、まあそこのアプローチとして、まあいろんなパターンが紹介されていて、そうですね。で、まあ、そもそも、そうですね。まあ、レンダリングしてから、まあ、フェッチしていくパターンとかだと、まあ、プリフェッチ、ああ、じゃないわ、ウォーターフォールとかが発生しちゃうっていうところはあって、はいはいはい、そうですね。あ、まあ、まず最初にそうですね。まあ、ユーザーが、例えばブログへのリンクをクリックしたときに、まあ、データ取ってきちゃうと、まあまあ、当然遅いっていうところはあって、うんで、まあ、そこでどうしていくかっていうところで、まず、そうですね。もともと、まあ、リミックスは、こう、必要な、まあ、ルーティング全体をまずダウンロードしていたやつを、まあ、必要な、そのページで必要なものだけを、のルーティング定義だけをダウンロードするっていうふうにしていて、うん、で、まあ、その後に、そこからやっていくんですけど、そうですね。なので、どういう意味だ？あれですね。なので、まあ、例えば、じゃあ、Shopify のトップページを表示したときに、まあ、全部のページ、うん、全部のルーティンの定義とかをダウンロードしてくるんじゃなくて、まあ、そこから貼られている、そのリンクされているページのルーティンの定義だけを、うん、まず事前にダウンロードしますと、ページ表示した段階で。うんうんうん、で、まあ、その中で、バーッとルーティング、リンクとかをページさらっていって、で、まあ、そのリンクの中に、うん、リミックスだとプリフェッチっていうプロップスがあると、まあ、プリフェッチしてくれるんですけど、まあ、その、レンダリングされている中で、リンクの中でプリフェッチがあったら、その、ルーティングのマニフェストをもとに、どのリソースを、事前にロードすればいいかっていうのがわかるので、まあ、それだけロードして、うん、で、まあ、で、まあ、その後でクリックされたら、まあ、それを、まあ、すでにもうダウンロードされているので、すぐ表示できるっていう段階、にしているので、まあ、なので、アプリケーションが大きくなっても、まあ、ルーティングの定義っていうのは最低限、そこのページ使われているものだけになっていく。マニフェストマニフェストはそこで、フェージで使われているものだけになっていくので、まあ、スケールしていくっていうところを、うん、仕組みが、この、なんだっけ、Fog of War かっていう、機能。
どの部分が Fog of War だったんだ？
Fog of War ってなんか多分、こう、 なんだろう、なゲームのやつで、なんかその、本当見えてる部分だけを、本当に全体じゃなくて、全体のゲームってなんか、まあ全体のマップとか、広大なマップとかやるんじゃなくて、もう見えてる部分だけを、まあ常にロードしていくみたいなところで、なので、
そういうことね、
アプリケーション全体のルーティングをバーンってやるんじゃなくて、まあそこの、分割して、まあそこで使われているものだけを、分割していくことで、まあスケールさせていくっていう、方法で。
そういうことか。
はいはい。で、なんかまあそれは、アンステーブルフォグオブウォーっていうフラグで、まあ 2.10 から使えるようになってますよっていうところと、で、あとはそうですね。まあ、リミックスで多分、普通に話何回も出てると思いますけど、まあ、内部的にはほとんどリアクトルーターなんですけど、なので、まあ当然これをするためにはリアクトルーターの方にも実装を入れる必要があって、で、リアクトルーターの方にもなので、アンステーブルパッチルートオンミスっていうなんか関数が入っていて、まあこれを使うと、まあ同じようなことができる。で、まあ、リミックスはこれを使ってうまく、まあ、より、この場合、リアクトルーター使えば自分で結構いろいろごちゃごちゃコードを書く必要が、まあ、ブログにあるようなコードを書く必要があるんですけど、まあ、リミックスは、だと、ま、その辺をやってくれるので、ただ、フラグ、まあ、やっとくと、使えますよっていうところの関係性になってるというところですね。はあ、まあ、なので、まあ、多分実際にショピファイとかで、まあ、出てきてますけど、まあ、ショピファイのトップページとか使ってみて、あ、これ、うまくいかんって、スケールしないってなってっていうのが入ってきてるのかなという印象でした。
要するにその、今必要じゃない部分はレイジーロードするみたいなこと
って。あ、そうです、そうです、そうです。もともとそのでかいルーティングの定義だったやつを、はいはいはい、まあそれだとでかすぎるので分けて。
はい、はい、はい、はい。いや、わかんだけど、なんかあれだよね。それってほら、最初の1回目踏んだ人だけ遅い問題みたいなの出てくるじゃん。どうなのかね。
最初の1回だけ踏んだ人遅い問題。まあ、
いや、はいはい、なんかこう、ほら、オンデマンドで、なんかほら、こう、なんだ、最初は、レイジロード、全部はロードせずに、必要になった時だけロードするだと、うん、一番最初にアクセスした人だけ、それをスピンアップする。時間がかかるみたいなことよくあるけど、これはそうはなんないのかな、はい、みたいなの。
そう、これだと、まあ、クライアント側での話なので、で、その、マニフェスト返すのは、リミックスのサーバーなので、まあ、そこをどうしてるかにもよるんですけど、なので、まあ、ページ表示した瞬間に、もう一瞬でいきなりパッてリンクをしたら、多分、間に合ってないので遅くはなるんですけど、で、そうですね。で、まあ、マニフェスト自体は、多分、まあ、SPA 的な遷移をしていけば、まあ、その間を保持される。
ああ、そういうことか。
感じ？
そうか。クライアントでの話だからいいのか。
あ、そうですね。
ああ、そうか、そうか。
まあ、多分、ちょっと自分は実装詳しく見てないですけど、そのマニフェストをうまく分割して、うん、まあ、うまく多分、内部的にマージできるようにしたことで、まあ、一回で全部ダウンロードしなくても。なってんじゃないかなと。うん、これはちょっと自分の推測なんで間違ってるかもしれないですけど。はい。
まあ、ちょっと、うん。まあ、なんか、ぼんやりとしかまだ分かってないからあれだけど、そうですかって感じで。はい。さあ、ちょっと結構時間かかってきちゃったな。はい。NUXT2。
あ、そうですね。これは自分が持ってきた。はい、ただ、本当に紹介だけですけど、まあ、EOL になりますと、うん、6月30日だってもうなってますかね。うん、なってて、うん、で、まあ、なんかいくつか選択肢があるんですけど、まあ、基本的には、まあ、NUXT3 に上げるっていうところが、うん、まあ多分一番になるかなとは思うんですけど、うん、まあなんかあとは、うん、どっかの会社かな、どっかが、まあ課金することで、こう、延長サポートみたいなのを受けられるっていうのがあって。
ネバーエンディングサポート。
はい、なので、まあ、上げられない人は、まあお金を払って解決することもできると。
すごい、
ね、多分そうですね。もう EOL になっているので、セキュリティパッチとかは提供されないので、多分なんか、社内とかでこの、そういうの監視してるとかって結構やってる会社とかも多いと思うんで、そういうところに多分引っかかってくる。なんか、NUXT2 をずっと使ってると、これ EOL ですよってなってくるところはあるので、まあそこにどうにかしていく必要があって、お金を払うか、アップロードするかっていう二択かなと思いますね。
このパターン初めてですかね。EOL でお金払ったら、保証するって聞いたことないけど。
確かに。
そのさ、そのサポートする会社のさ、
うん、
ヒーローデブスか。
はいはい。
サイト行くとさ、ナクスト、ネス、ネバーエンディングサポート、
うん。
日本語に訳されてさ、次のファミコンになってんだけど。
どういうこと？
トップページに行くと。
ああ、ネスが、ネスがってことか。
はい、そう。
あ、そういうこと？
こういうこと。いやあ、いいですね。
確かに。
ファミコン。
ファミコンなの。
ファミコン、はい。はい。
はい。
じゃあ次。ビテスト2。じゃあ、ヒロピー。
あ、僕ですか？これは。
あ、コバさん？
あ、一応書いたのは自分です。
あ、じゃあコバさん。
ほとんど、はい、情報は特に持ってないんで、パッと見た程度ですけど。
ね。
はい。
あれだね、ブラウザーモード。
そうですね。うん。
だよね。まあ、俺もまだあんまり分かってないんだけど、まあ、ブラウザー上でのテストを、
うん、
実行することで、ウィンドウとかドキュメントとかにアクセスできるようにするよっていう、なんか、ブラウザーモードっていうのが入る。で、っていうぐらいしか俺もまだ、うん、あんま分かってないんだけど。
ウェブドライバー入ってるっぽくって、クロスブラウザーテスティングができるらしいですね。
うん。
あ、でもなんか、サイプレスとかみたいな、こう、E2 に結構寄ってますよね。ヘッドレスとかもできるんで。
うん。まあだから、なんだ？なんかこう、JSTOM 的なことを無理やりやってた場合は、もうそういうのいらなくなるよみたいなことを言いたいのかな。
あ、そうですね。なんかそれも書いてましたね。うん。
うん。
な
ん
だよね。うん。うん。あと、なんだっけ。系の方でなんかもう一個ぐらいでかい何かがあったような気がしたけど、うん、なんだったかな、ちょっと思い出せねえな。うん、思い出せないや。はい。でもなんかいろいろ変わってんだよね。
結構変わってますね。
うん。うん、なんか、プロセスの立ち上げ方みたいなの変わったからテスト影響出るかもしれないみたいなことがあった気がしたんだけど、気のせいかな。
このフォークに変わったやつですか？
そうそうそうそう。そうだ、スレッドからフォークに変わったんだっけ？
そうですね。
ああ。
プールからフォークに。
あ、違う、だからそれだ、遅くなるかもしれないんだ。プロセス起動するから。
うん、うん。
実行が。みたいな話があった気がする。
うん。
うん。ちょっとあとあんま覚えてない。はい。
ワーカースレッドやめるんですね。
だった気がするな、はいはい、チャイルドプロセス普通にスポーンするんじゃ、スポーンじゃなくてフォークするんじゃなかったかな。
そうっぽいですね。
うん。うん。まあ多分分離系の話がなんかあるんだろうな。
うん、なるほど。
うん。
なんかバグ、はい、まだバグがあるからみたいなこと書いてあるんですけど、ね、
うん。版。版は、
はい。
これは、どちらですか？
小葉さんです。
小葉さんですか？
そうですね。1.18 と 1.19 かなが、出てましたというところで、
うん、
まあなんか、そんなに大きな何かが自分は、ないかなと思ったんですけど、まあ、r.npmrc サポートとかがあって、たり、あとそうですね、なんかコンスタントホールディング、なんか、まあ、ビット演算だったりとか、まあ、ストリングの、コンカチネーションとかを、まあ、事前にもうやっちゃう、静的にやっちゃう、うん、あ、こういうこともやるんだっていうのはちょっと、まあ、版のオフトランスパイラーでやるっていうところとかは、ありました。うん、って思った。うんうんところと、あ、それが18で、19の方は結構 Windows で早くなるっていうところがフィーチャーされていて、うんまあ、なんか FTLJIT って言うと Faster Than Light Just In Time Compiler っていう、なんか WebKit が持っているやつを、うんうんうん、有効にした結果、結構早くなるっていうところ、うん、うん、はあって、へえ、というふうに単純に、はい。
あれ、今回の変更ってなんかあんまり 余計なことし
ない。余計な。
印象。
余計な。そうですね。なんかまあ、コントラバーシャルな何かっていうのは、自分パッと見た感じ、なかった、
うん。なかったか。
なさそうですね。
印象。
じゃあ、面白くねえな。うん。はい。じゃあいいでしょう。う
ん、これそろそろみんな版使い始める時期なんですか？なんか今って、こう、なんだろう、NPM の代わりとか、こう、部分的に多分使ってる人っていると思うんですよ。
うん
うんうん
うん。
なんですけど、そろそろみんな、本番環境とかで使い始めるんですかね。まあ本番じゃなくてもいいですけど、そのスクリプトとか。
使いたい？
まあ、ちょっとその質問を投げられると僕は Node.js が好きなんで、ちょっとなんとも言えないんですけど、うん、結構 Node で足りちゃってるっていうのは結構あるんですよね。
まあだから速さ。
うん。
うん、まあでもどうなんだろうね。なんかその、ウェブサービスのプロダクションで必要なパフォーマンスって別になんか、ね、JS が早いかどうかってそこがボトルネックじゃない気がするからな。
まあ、最悪スケールすればいい。
うん。
てか、まあ、大体 IO でしょっていう。
そうですね。
うん。だから、ローカルのビルドが早くなるとか、
そうですね。
テスト流すのが早くなるとかは、あるかもしれないけど、うん。まあ、そんくらいかな。確かに実際俺も、まあ、言ったけど、ブログのビルド版にしただけでちょっと早くなったから、うんうん、まあ、そういうのはあるなとは思うけど、なんか、強いモチベーションってなんかあるのかな、
まあ、いつぐらいに来るのかなと思って気になってますね、
うん、まあ、俺はそれよりもやっぱデノにできるのかどうかみたいなところの方が気になってるけどな。
うんうんうん、
うん、ただね、 TS がノードでも使えちゃうようになると、
まあ、また変わってきます、
ね、それもまたデノにする必要ってあったかなみたいなところも出てくるから、
うんうんうん、
難しいですね。
バンってホスティングやるみたいな話とかなんかすごい昔初期にあった気がするんですけど、それはまだあれですよね。
残ってそうですけどね。どうなんだろう。
その辺が。まあ、ホスティング出されてもなぁ、なんだよな
ぁ。
それにプロダクションデプロイをできるかって言われると。だからデノデプロイとかもね。そうですね。なんか、うん、そうなんだよな
ぁ。まあ、デノとの違いで言うと、まあ、うん、うん。ホスティングできるプラットフォームがあるかどうかってところが一つあるかなと思ったんですけど。うん。
うん。
うん
う
ん、
まあでもね、今のとこ、やっぱデプロイできないとマネタイズできないんじゃないか感はあるからな、うん、でのもそうだけど。
確かに。ローブもね、うん、そうでしたもんね、当初は。
ね。そうだね。考えてました。データセンター作ってましたよね。
そうそうそう。
うん。
う
ん、
そうそうそう。うん。はい。じゃあ次。デノ。1.4.5。
はい。1.4.5。なんかワークスペースのサポートをデノ自体でやっていたりとか、あとまあ、フローズンオプション、あの、PNFM とかでもありますけど、のオプション、ロックファイルが、まあ、変わってたエラーになるみたいなやつで、まあ、CI とかでよく設定すると思うんですけど、うん、まあ、その辺のやつとか、結構インストール系とかが、より、結構やっぱり、まあ、NPM に近づけてるような変更が入ってて、うん、まあ、それをフューチャーフラグで有効にできたりとか、うん、まあ、その中で NPM のあの、ライフサイクルスクリプトありますけど、うん、まあ、あの辺をサポートするようになってたりとか、はいはいはい、まあ、ぐらいかな、うんって思いました。はい、うん。うん。
こっちはこっちでまたノードに寄せてきてる感じになるのかな。NPM、
ね、
ワークスペースと、パッケージ、ロックとか、
うん。みんなどんどん近づいてきてますね。
うん。
確かに。
はい。Figma AI。
はい。
うわー、先とかいるときあるんすか。
そうですね。
はい、じゃあ飛ばして、PNPM 9.5。これは、ヒロピー。
はい、9.5.0 が出て、カタログっていう機能が、あったら、機能っていうか、まあ、あの、あれですね、バージョンのところに書く、コロンで書くやつですね、うん、が追加されました。で、まあ、あの、なんでこれ追加されたかっていうと、そのモノレポで、こう、いろんなパッケージが中に入っているときって、その大体同じようなものを使ってる時があるじゃないですか。この A、パッケージ A でもリアクト使ってて、うん、パッケージ B でもリアクト使っててみたいな。
はいはいはい。
ってなった時に、そのバージョンがそこら中にあるので、
うん、
その、それぞれのその A と B の、リアクトをカタログにしちゃうんですね。 で、一箇所にそのバージョンまとめれるんで、このカタログっていう機能を使うと、
うん、
そこでバージョン管理を行うことができるっていうふうになります。うん、で、この PNPM Workspace.yaml のところにカタログって書いて、そこにバージョン書いておくと、他のディペンデンシーはカタログコロンだけで済むってことですね。
はいはいはいはい。
で、これやると、一応メリットとしては、まず分かりやすい。全体を俯瞰したときに、うん。っていうのと、あと、なんかコンフリクトとかが起きづらいということが書いてありますね。そのいろんなところで書いてあるとどうしても、いろんなところでそのリアクト使ってると、
うん、
そのリベースしたときとかのコンフリクトが発生する。パッケージロックの。うん、なんですけど、うん、このカタログで一箇所にまとめると、まあ、ぶつかることが基本ないので、その、
カタログコロンか。
そうですね。なんで、まあ、ワークスペースみたいな感じですね、扱い的には。
うん。
だカタログコロンバージョンみたいな感じ。まあ、バージョンも書けるし書かなくてもいい。
なるほど。
みたいなのが新しく追加されました。
うん、うん、うんうん。
はい。
はい。なるほど。じゃあ、サプライチェーン。はい。ポリフィル、ポリフィル IO ですね。
うん。
ポリフィル IO のドメインが、売り出されたっていう話は、プラットフォームの方でしたかもしれないんだけど、で、その時に、まあ、それによってそのポリフィル IO から配布されていた、そのポリフィル IO の JS が、なんか、ね、ポイゾニングされたりする可能性があると嫌だよね、っていう懸念の話をしてたんだけど、それが実際に起こってしまったね、という話ですね。で、かなり多くのサイトに対して影響があるので、
うん、
まあ、使ってる場合は、気をつけなくちゃいけないっていう話があるんだけど、どう気をつけろっちゅうねみたいなところもあるので、うん、まあ、一応そのポリフィル IO の、本物というか、うん、汚染される前のやつを配布する CDN をなんかクラウドフレアが出したりとか、なんかそういうことはいろいろみんなやってるのと、うん、あとま、そもそもポリフィル IO 必要だっけみたいな話があるので、消せるなら消そうという話もあるんだけど、
うん、
まあ、依存が依存してる場合っていうのはいっぱいあるので、
うん。うん、
確か、Google Analytics とかそうだったんじゃなかったかな。
うん、
だった気がする。うん。だなんかそういうのはあると、いろいろと、問題になるよね、っていうのがあって、
うん、
で、その後ね、なんかすげえいろんなことが起こったんだよな。例えば、
それはあれ？ファストリーとかが、サーブしたっていう。
サーブした以外にも、あれ？ちょっと待って、ポリフィル IO の、これ今でもアクセスできるんだったかな？ちょっと待って、最近なんかいろいろな、インシデントが起こりまくってるから、どれの話だったか忘れちゃったんだけど、これ DNS まだ生きてたっけ？なんか何かは、名前解決できなくしたんだった気がするんだよな、うん、でもこれはまだ残ってるか。
あれそれポリフィル IO じゃないですか。
そうだったっけ。
そう、ポリフィル IO の方は解決できないようにしたっていうふうに記憶
しますね。なんかあったよね、それとかね。
うん、
あとは、そうね、クラウドフレアは書き換えをするようなことをしたり、
うん、
あとここに書かれてるのだと、ああ、それに伴って DDoS が発生したり、あとは Google の広告がポリフィル IO をブロック指示するようになったりとか、ポリフィル IO を使ってるそのクリエイティブかとかをブロックするのかな、なんかそういうことをいろいろ起こってて結構大変みたいな話がありますね。
こんなわかりやすいことやるんだ。わかりやすくないか。いや、なんかさ、わかってたじゃん、正直な話すると。
いや、だからこれをやるために買ったんでしょ。
いや、そうなんだけど、こんな分かりやすいことやるんだと思って。
確かに。
まあでもね、世界中で使われてるドメインを買う理由なんてそれぐらいしかないよね。まあ、
そうですよね。
だって、
うん、
トラフィックが来るだけだしさ、1円も儲からないんで、うん、普通にやってたら、
うんうん
うん。うん。だからまあ、買う側はもう、そもそも買うという時点でそういうことだったという点においては、まあ、
怪
しいよね。うんうん、売ったことが、
問題ね。
結構問題っていうか、うんうん、なんか、怖い、ああ、売っちゃうんだな、みたいな、その、
うんうん、
うん、まあもちろん、そうさ、一円も儲かってなかったからしょうがないみたいなところは、あるのかもしれないけど、
うんうん、
売っちゃうんだな、っていう、その、
うん、
なんつうの、 つまり自分が持ってないドメインってやっぱ信用できないものだよねっていう前提に立たざるを得ない。まあでも今はもうすでにその前提があるし、昔はその CDN 共有するとコード共有できていいよねみたいな時代があったからあれだけど、今もそれもないから、だからまあ、やっぱ他のドメインが使ってるもの、ドメインから取ってくるものは基本的には信用できないものだと思わないといけないよねっていう話にな
る。そうですね。
うん、
なるね。うん、
まあ、ちょっと、立ちが悪いか、悪いのはあれですよね。結構前に使ってたみたいな感じになっちゃうんで、そもそもメンテしてる範囲がもう分かんなくなっちゃってるってい
う
のがあって、
う
ん。
そうそうそうそう。ね、自分がどんだけ影響があるのかを測るとか、そうそう、うん、あとはまあ、それをじゃあどうやって解決したらええねんっていうのは、難しい、うんうん。から結構大変だった人も多いんじゃないかな。
そうですね、うん。
特になんかレガシーなサービスを抱えたりすると。うん、
ね。
うん。そうですね。まあでも、それと同じことが NPM でも起こってるから、やっぱりその。
気づかずに起こってるよね。
うん。だからまあ、いわゆるオープンソースの限界みたいなところだよね。うん、他のコードに頼ることで楽をしてきたけれども、他のコードに頼るってことはこういうことが起こるっていうのは、
うんうんうんうん、
まあずっと起こってるから。うんうん、まあ、とはいえ、全部自分で書くっていうのはまあ無理なので、やっぱ JSR みたいな、その、うんうん、あの、検証の仕組みみたいなものが、欲しくなるよねっていうのはなんかすごい時代に合ったやり方なんだろうなという気はする、うん。
うん。NPM が入れるかどうかですよね、そういうの。
いや、後から入れても遅いんだよね。
確かに。そうだわ。
そう。だから JSR はそれを一番最初からできたっていうのが。
強いですね。
すごく強い。
うん。
だから、まあ、型と TS と、ESM のアドバンテージがなくなったとしてもそれは残るだろうなっていうのはあるよね。
うんうんうん、
だから、例えばだけど、うちのサービスでは NPM を使ってはいけない、JSR を使わなくちゃいけないっていう、その、
うん、
なんつうの?セキュリティ対策みたいな、ことはあり得るから、
うんうんうん、
だから NPM がどんなに便利になったとしても、もう NPM を信用しないっていうスタンスが出てくるかもしれないよね、うん、とは思う、うん。で、ほら、最近ね、でかいインシデントいっぱい起こってるじゃないですか。
うん、
そうですね。
国内だけじゃなく、
うんうん、
ありとあらゆるところで、うんうん、ものすごい数起こってるから、うん、まあそれはなんかマルウェアとかの方の問題かもしれないけど、やっぱその社内のセキュリティの、うん、レベルを引き上げるためにいろいろなことをやらなくちゃいけないっていうのは多分起こると思うから、うんうん、そういう時に実装するサービスの中で、なんか信用できないコードは入らないようにしますっていうのを、なんか、ポリシーとして上の方で持っちゃうと、
うん、
NPM 使えなくなる。
そうですね。
時は来る可能性は全然あるよねっていうのは。
いや、そう。
あるな。うん。
うん。
そうそうそうそう。
正直、うん、依存の依存の依存とかも全然わかんないからね。
うん。
何がどうなってるかも。難しいです
よ、ね。まあ、逆を言うと今まで良くなりたってきたよなっていう話なんだ
よ。そうですね。
だいぶ性善説で。うん。はい。うん、じゃあちょっとインシデントついでにもう一個言っちゃいましょうか。
はい。
jQuery ですね。これはね、またちょっと違って、jQuery そのものが汚染されたというよりは、jQuery を同梱している、なんかなんとかクエリーみたいな、それっぽい名前のライブラリーの中に実は汚染された jQuery が入ってたらしい。
うん、
ね、なんかエンド関数、エンドっていうメソッドが生えてて、その中に、なんだったっけかな。なんか、外にフェッチしてる、コードがしれっと入ってて、
うんうん、
で、まあ、それを見つけた人がいて、で、まあ、GitHub のリポジトリも特定されて、でもそれはもう、リポジトリごと消えてて、
うんうんうん、
で、まあ、そういうのを使っている人は気をつけてくださいっていう、その、リスト、うんうんうん、要するに、汚染された jQuery を同梱している、なんか、ライブラリーリストみたいなのが上がってるんだけど、
うんうん、
まあ、なんか、フォントオーサム、みたいな名前のやつとか、
うんうん、
あとは、AJ なんとかで始まるとか、ブートなんとかで始まるとか、うん、jQuery なんとかで始まるとか、
うん、
なんかそういう、まあそれっぽいやつがいっぱいあって、こういうの入れてると危ないよねって話。だから逆を言うとまあそういう変なやつを入れてなければ、問題はないんだが、
うん、
まあ、見たって変なやつかどうかわかんないしなっていう問題があるから、
ね、
まあこれもまあ、ある意味近い問題ではあるんだけど、
うん、うん。
うん、だまあ、サプライチェーンアタックの対策は、 本当今後のフロントエンドエンジニアにとっては結構大事になってくるんだろうなという気がするよね。
なかなか難しい話よな。
うん、まあだから、
え、
うん、あの、勘違いされがちなのは、その公式の jQuery が、
そうですね。
なんか、ポイゾニングされてるみたいな、うん、そういうのではなさそうって話なので、うん、まあ jQuery 使ってるからやばいって話とはちょっと違う、っていう話ですかね。はい。らしいです。もうこういうところからだいぶ遠いところに来てしまったので、そもそも、全然なんか、身近な感じはしないんだけど、これに関しては。
そうね。
うん、
パッケージの名前見てるとあれなんですね。タイプを狙ってる感じなんですね。
ね、そういうのやっぱ多いよね。うん、ドメインとか NPM にも ね、タイプを狙ってるやついっぱいあるから。うんうんうん、そうそうそう。いやー、難しいですね。はい。なやつでした。じゃあ次、ES ツールキット。
はい。まあ、ローダッシュみたいなツールキット。が新しく出ました。
うん、
で、まあ、あの、ローダッシュとかって、その、ツリーシェイキングとかめっちゃしづらい構造なんですね。
うん。
なんですけど、あの、このライブラリーは、その、まあ、書いてある通りだとツリーシェイキングとかがやりやすくて、TS の方とかが強くて、うん、みたいなユーティリティのライブラリーですね。
うん。
で、まあ、入ってるものは、まあ、デバンスとか、ディレイとか、チャンクとか、
うん、
こういうのが入ってますっていう感じかな。なんで結構ローダッシュとか、まあ、今の時代 UTT ちょっとどれぐらい使うかわかんないですけど、
うん、
まあ、ローダッシュとかそういう系を使いたい人は新しくこのライブラリ使うのもありかなと思ってはいます。
そんなにいるかなってのあるよね、最近だとね。まあ、でもデバンスとかなんか、あとあれか、その、イベントの、なんか、ね、うんフィルター系とか、なんかああいうのはもしかしたらちょっと必要かもしれないけど、ここに書かれてるやつだと、そんなに入れなくちゃいけないほどかな感はちょっとあるよね。ディレイとか別に、うん、いるのかな。まあ、欲しい人は欲しいか。
まあ結構今 JS の方にもね、昔みたいになかったのだから、例えばフラッテンとか、
うん、
ああいうのも実装されてるから、よっぽどあんま使わないですけどね。うん、まあデバースとかはそうですけど。
うん。うん
そうね。
はい。まあまあ。ね。はい。入れるときはいいんだけどね。後々後悔しがちだよね。
そうですね。
うん。うん、入れるときはいいのよ。うん。はい。じゃあ、ステートオブ JS いきますか。
はい。残り18分です。
はい。
18分。はい。じゃあ、絞ってみよう。
はい。
やっぱり、そうっすね。何が見たい？
あ、フロントエンドフレームワークじゃないですか？
ちょっと待って。フロントエンドフレームワークは、どこだ？
ちなみに、今回、回答した、なんか日本人は280人、はい、日本に住んでる人は280人回答してたみたいです。うんうんうん、はい。っていうところだけ。
割合は？
確かに。
低かった。
見たな、なんか、見たんだけど、もう全然覚えてねえな。
割合は 2% ですね。
2% か。
はい。まあ中国と同じですね。
はい。うん。まあ大体 US って感じですか、
ね、そうですね。はい。
はい。そう、じゃあ実はね、その、あの、デモグラフィックのところ、いろいろこう、カンパニーサイズとか、ギアオブエクスペリエンスとか、ジェンダーとか、うん、あとサラリーとか、そういうのあって、ちょっと面白い面白いんだけど。
うん。
それはいい。じゃあ今回置いといて、はい、ライブラリーズのフロントエンドフレームワークからいきますか。はい。フロントエンドフレームワーク。これは、
ね、
今、
うん、
まあ、何使ってますかの感じですかね。
うん、
84% リアクトですね、
うんうん。
で、時点がビューで、アンギュラーがちょっと落ち始めてる感じか。
今回初めて逆転した感じなんですね。ビューとアンギュラーは。
本当だ。
うんうんうんうんうん、で、これがだから優勢時で、で、上のビューのところで、アウェアネスとインタレストとリテンションと、ポジティビティか。
うんうんうん、
だからリテンションがだから今後も使いたいかとか、うん、で、ポジティビティが、まあ、ポジティブかネガティブかみたいな、
うん。
だからリテンションとか見るとちょっと面白いんだよね。
リテンション全然下がってない。
決してそう、だから、リアクトがそのまんまいいとはあんま思ってない人も多くて、
うんうん
まあ、ソリッドとかちょっと高いのかな？うん。アンギュラーもまあ結構低め。
うん。
うん。
アンギュラーでももう変わってないって感じですね。かっこ、すここすんだから、まあまあ、満足してたら使ってるみたいなイメージなのかもしれないですね。
うんうんうん、アウェアネスとかだと、アンギュラーが結構高いんだね、逆にね。
すごい、本当だ。
アンギュラー、スベルトあたりがちょっと高い感じ。
うん、確かに。
うん。でも、インタレストは低いんだな。なかなか難しいね。
難しいですね。
うん。つまりみんな迷ってるってことだね。
うんうん、
とりあえず今リアクトを使ってるが、それがいいとはあんまり思ってなくて、うんうん、じゃあ何使っていいかはみんないろいろ迷ってるって感じか。うんうん、はい。あとは、エクスペリエンス。まあ、これはいいか。アザフロントエンドフレームワークス。あ、これはね、なんか、うん。結構ごちゃ混ぜな感じなんだけど、一応アストロが結構。
エンバーまだいるの？
そう。
うん、すごいや。
まあ、でも81人だからな。全体の。
まあ確かに。
カウントが81だから、まあ、そんくらいは世界中にはいるだろうっていう。
ネクスト4位ですよ。
47人。本当だ。これは
これみんなメタフレームワークのとこにみんな書くからじゃないですかね。
なのかな、
うん、
なんかあるんですよね、他の。
うんまあいいや、はい。フロントエンドフレームワークス、ハピネス。
下がってますね。
ハピネスが 2.7。
うん、
2がアベレージなのか。4段階評価。
あ、
5段階、いや、0入れて5段階評価か。うん、まあまあまあ、そんなもんか。うん、はい。フロントエンドフレームワークス、ペインポイント。リアクトイシューズ。そう。まあ、それはそうって感じだね。
うん、
リアクトイシューズは結構幅広くいってるだろうね、きっとね。なんかネクストのイシューも混ざってそうな気がするしな。
うん、はいはい。
うん。あとは、チョイスオーバーロード。
ああ。
オーバーウェルミングアマウントオブオプション&チョイスイズ。ああ、だから、どれ使ったらいいかとか、どう使ったらいいかがわかんないよね、って話。まあまあ、そらそうね。まあでもほぼ、ダブルスコアだから、まあやっぱりリアクトイシューズか。
そうです、
ね。はい。うん、じゃあ、メタフレームワークス言っとく？
うん。
ああ、こっちネクストなんですね。
こっちはネクストですね。ネクストが1位で、2位がナクスト、3位がギャツビーぐらいの感じか。
うんうんうん。
はい。で、アウェアネスで言うと、あ、ネクストがやっぱり1位。ネクストは上がり続けてるね。うん、98% がネクストなんだ。
すごいな。
インタレスト。
インタレストみんな下がってるじゃん。
低く。
みんな下がってる。みんな下がってるってのもすごいな。リテンションもみんな下がってる、
ね。下がってますね。
ポジティビティも、ネクストやっぱ下がってるね。
うん。
22年から下がってるってことは。
アップルータショ。
だね。あれでやっぱり、ちょっと願っちゃってんのかみんな。うん、でも、ポジティビティで言うと、アストロだけめっちゃ上がってんのか。
すごい。
確かに。
うん。アストロはみんなやっぱいいんだね。
ギャツビーすごいっすね。オチが。
うん。
ギャツビーねー。ギャツビー。
うん。
まあまあ、そう、そうか。イレブンティー、ギャツビーとか、もうなんかあんまりって感じなのかな。
そうかもしれないですね。
スタティック系はみんなどうしてんだろうね、今はね。
やっぱアストロー。
うん、うん。
アストロー。うん、まあ実際ネクストとかでもできますからね、スタティックエクスポート自体は。
まあまあまあ、そうね。それもそれで結構大変そうだけど、まあ、うん、はい。じゃあ、そうね。アザーメタフレームワークスいきます？
これか。
アナログって何？アナログって。
わかんない、わかんない。
フルスタックアンギュラーメタフレームワークだって。
ああ。
そんなのあるんだ。
へ
え。2位が、クアーザー？
いや、わかんない。
レスポンシブシングルページアップス、サーバーサイドレンダーアップス、プログレッシブウェブアップス、ハイブリッドモバイルアップ、エレクトロンアップ、ユーズイングザセームコードベース。なんかすごいね。
Vue.js のフレームワークっぽいですね。
へえ。風呂敷が大きい。
うん、
なるほど。
エンタープライズリティ、
うん。なるほど。ああ。スポンサー企業いっぱいついてるけど知らないのばっかり、うん。あ、デジタルオーシャンぐらいしか知らないわ、これ。そうなんだ。 まあ、知らないもんがありますね。
ね。
メタフレームワークスハピネスが今回初めてで 2.4 か。まあまあ、それはちょっとわかんないな、うん。メタフレームワークスペインポイント、ネクソ JS イシュー、うん。そうだよね。
そうなります、
ね。そうだ。うん、そうなります。はい。
結構なんか、ネクスト13とアップルータがめっちゃ、
うん、
やっぱりそこはキャッシュもありますね。
うん、アップルータ37。うん。そうだね。はい。じゃあ、そうだね。せっかくだからビルドツールス行きましょうか。
はい。
はい。ビルドツールス。ウェブバック上がってるね。
上がってますね。
上がってますね、ユーセージは。
いいですね。
意外。
で、ビトがものすごい勢いで追い上げている。
うん、うん、うんうん。
で、TSC の CLI は落ちて、まあそうね。TSC はもうそうか。うん。ロールアップもいい感じではあったけど、やっぱビトの方が勢いがありますね、うん、これ見るとね。
まあ、ただ、ビトの中ロールアップだから、
ね。うん、使われてますからね。
あ、だから、その、うん。直接は。
直接は使わなくなってるんですね。
まあ、それで SWC も一応ちょっと上がってる感じか。
うんうんうん、
はい。アウェアネスも、まあ、ほぼ変わんないですね。
インタレスト
で言うと、ウェブパックがだいぶ落ちてて、1位がビテスト。あ、で、一応、
ここからビテストはごめんなさい、ビテストです、
ね。うん。バイオームが、ここから入ってきてるわけだね。
うん、うん、
うん。リテンションも、ウェブパックがだいぶ
落ちてますね。
うん。ビトはいい感じ。
うん、うん、
うん。
で、ポジティビティもビトが一番高いですね。
うん。
だから、みんなウェブパックを使ってるけど、ウェブパックには満足してなくて、ビトを使ってる人は満足だから、みんなビトに行きたいと思ってるみたいな感じかな。
うん、
まとめると。
じゃあ思うんですけど、ネクストジェス使ってるユーザーはウェブパックなんですよね。はい、
うん。
だから、見せないとか大事なんだよ。うん。
これカウント入ってんのかなと思って、その、ユーセージのところって。
入ってないんじゃない？
いやいや、本人がそう思ってなければ入んないでしょ。だから、あの、ウェブパックコンフィグを書かせないっていうのが大事
なんだ。なるほどね。
多分、うん、
なるほど、なるほど。
はい。ビルド、そんな感じですか？
あ、ちょっと待って、これ面白いの一個あった、はい。ターボパックであんじゃん。
はいはい、ターボパック。あ、あるね。う
ん、15% なんですね。2023年で、ユーセージで。
あ、ちょっと増えてますね。
うん、
はいはいはい。
結構すごいですね。15% も使ってるんですね。ターボパック、
うん。そうね。バイオームで言うと、全然、2% ですね、
たださ、バイオームビルドツールじゃないよね。
確かに。
うん、ビルドはできないね。
ビルドはできないですよね。なんでいるんだ。
まあ、雰囲気です、雰囲気。
雰囲気。
アザービルドツール。ダントツ1位がバンですね。
うん。
バンってビルドツールだったんですね。
まあ一応、バンドルとかあるから、ね、
かな、
うん、まあ、そうだね。で、RS パック。
ガルプ。ガルプはビルドツールじゃないです。タスクランナーです。
タスクランナーです。いいんです。雰囲気です。
雰囲気ですか。
だって、7位デノだよ。
デノも一応バンドルできるんで、コンパイルコマンダーから。
一番下メトロいるじゃん。
メトロ。リアクトネイティブなのかな。
あれメトロか。メテオじゃなくてメトロか。
あ、これリアクトネイ
ティブ。ああ、メトロか。ごめん。メトロだった。メテオじゃなかった。
メテオ懐かしいですね。
うん、懐かしいね。まだいるんだと思ったけど、違ったわ。
リアクトネイティブ
のやつですね。グラントも入ってんだ、
うん。うん。いいんです。雰囲気です。
雰囲気か。
はい。ビルドツールスハピネスなんか、この辺で結局 2.5 とかだから、あんまり。
うん、
だね。はい。ビルドツールペインポイント。コンフィグレーション。まあ、はい。まあ、そう。
そうですね。
そりゃそうだよ、ね。何使ったって結局コンフィグは必要ですからね。
うん、ESM と CGS なんてあるんですね。
はい、あるね。その上にウェブパックイシューもあるよ。
そうですね。
ウェブパックイ
シュー。うん、なるほど。
エクセシーズコンプレクシティね。
うん、
いや、わかるよ。うん。はい。まあ、そうね。だからみんな、うん。ウェブパック使ってて、ビトに行きたい。感じですか。
だけど、コンフィグが難しい。
難しい。うん。コンフィグのないネクストが一番いい。
確かに。
じゃあ、まだ時間があるから、モノリポ。
はい。
モノリポ行きましょう。モノリポは、 1位が PNPM なんだね、
うん。まあ、そんな気がしますね。
やんじゃないんだね。
やんは。
うん。やんワークスペースがギリ3位って感じか。
うん。
うん、
う
ん。
ああ。ラッシュって知らないな、これ。
マイクロソフトが、ね、マイクロソフトが確か作ってた、作ってるか、モノレポのやつだった気がします。
うん。まあ、PNPM、NPM ワークスペース、YARN ワークスペース。
うん。
が優勢値。アウェアネスで言うと、PNPM が一番、
うん。
うん。
でも、インタレストだと、微妙に変わって、ターボリポの方が、やっぱインタレストがあるんだね。
うん。
はいはい。で、リテンションも PNPM。ああ。やっぱみんな PNPM。あ、で、ポジティビティも PNPM か。じゃあやっぱりみんな PNPM 使ってて、やっぱ PNPM が今んとこいいなって感じなのか。
なんかここにターボレポ入るのよくわかんないですけど。
まあいいんだよ。雰囲気だ、雰囲気。
併用なんだよな。
うん。
なるほど。
うん。まあ PNPM がだから、あれだね。
そうですね。こう、
みんな満足してるって感じですかね。
うん、うん、
うん。意外とそんなにYARNワークスペースが、そこは良くない、全体的にね。リテンションもだいぶ下がってるしね。
やっぱね、うん、バージョンが分かんないからね、しかも。
ああ、そうか。
いつのバージョンのYARNのワークスペースか分かんなくて困ってる。
うん。はい。
アザーモノレポツール。
アザーモノレポツールス。
バン。
バン。
バン？
バン？ムーンって何？
ムーン。
これムーンはあれですよ、あのモノレポのラストで書かれているツールです
ね。New Era of Productivity Tooling。
へえ、初めて見た。
そうなんだ。なのがあるんだ。チェンジセッツ。
これはリリースマネージャーです。
モノレポツールツになるの？
ではない。そう。
Why I っとって
ない。これ知らない俺。
うん。
知らないのばっかな。
今日 Google が出してるやつなん
ですね。Google じゃん。Why I to upgrade your NPM, PNPM, YARN script to make them smarter and more efficient.
ああ、NPM スクリプト
っぽいな。
へ
え。まあ。はい。
はい。
こんな感じですか。ハッピネスはもうどうでもいいや。モノリポツールスペインポイント。パッケージマネジメントイッシューズ。ちょっと広いな。広いな。何の話をしたのかわかんない。
わかんないね。
まあでもコンフィグね。とコンプレクシティね。まあ、そらそうだよな、うん。
うん。
うん。はい。じゃあ、まだ時間あるな。テスティング行っとこうか。
はい。
テスティング。はい。テスティングの優勢時が、ジェストか。
うん。
うん。うん、
増えてます。
で、うん、そうだね。で、ストーリーブックあたりが、
うん。
うん。
追い上げてんのかな。あ、で、そうね。傾斜で言うとビテストがすごい。
うん。
確かに。
勢いはあるかな。
うん。
うん、アウェアネスで言うと、あ、でもジェストはまだ高いんだね。
高いですね。
うん。
うん、
で、ビテストとプレイライトが結構ガガッと来てる感じ。
うん。
うん。インタレストで言うとビテストが一番上か。ああ、
うん。
まあなんか体感とも合ってるかもね。
うん。
うん、で、リテンションは、こっちはついてるけど、緑がビテストだから、ビテストのリテンションは良くて、
MSW とか来るんだ。
ジェストがちょっと下がってて、あ、ストーリーブックも微妙に下がってんだ。へぇ
ー。
はい。で、ポジティビティで言うと、ジェストは、まあ一番高いけどちょっと下がってて、ストーリーブックはでも上がってるね。
うん。
うん。
うん、
で、ビテストと、サイプですか、これ。あ、プレイライトか。プレイライトが上がってるのか。
うん、
ああ。ってことは、みんなジェストを使ってるけど、で、おおむね満足してるけど、ビテストとプレイライトがちょっと気になってて、うん、ストーリーブックはまあまあ良さそう、みたいな感じか。
うん。
うん。うんなんか、ビテスト最近すごいから、ビテスト移行できるとジェストに戻る理由あんまなさそうな感じはするよな。
ジェストに戻る理由、あります、
うん、いや、だからなんか置き換えられるよね。うんうん、ただジェストで、うん、多分みんないっぱいテスト書いちゃってるだろうし、うん、 テストだからな、なんかあんまり置き換えとか、
まあまあ、
ね、
そうなんですよね、
うん、そう、ジェストをビテストに置き換えたいモチベーションがあるとしたら何？
え、ESM が嫌。
ああ、それか、うん。確かにそれだな。逆にじゃあ、ジェストで ESM の問題解決しちゃったらもう、ビテストを、まあ、新しく作んない限りビテスト移行とかあんまないのかな。うん、
そうね。まあ結構移行もそんな大変ではないとは思いつつ、その、シンタクスは似てるんである程度。
うん。
なんですけど、まあ、バンドラーがセットで入ってるとかは楽なんじゃないですかね、やっぱ、ジェストの方で。まあ、
そうね。それは確かにそうか。
結構、ジェストでバベル繋げたいとか、TS ジェスト繋げたいとか、こうやんないといけないんで、
うん。
そういう意味では楽かもしれないですね。
うん。で、俺の体感以上に、あんまりストーリーブック伸びてないのかな。もっとなんか、ガッと来てそうな感じしたけど、気のせいか。
うん。
なんかもう、ストーリーブックないと話にならないみたいな感じが、あるのかなと思ってたけど、うん。ね。
そのプレイテストとかってことですね。プレイファンクションのやつですね。
というかまあ、そのテストに限らずさ。
ああ。
まあ、デザインシステム的な意味でもそうだし。
うんうん。
まあ、クロマティック連携まではやってなかったとしても、やっぱなんか、ストーリーブックが結構あるみたいなのは、ね、フィグマも、連携できるし、なんか、そういうのはあんのかなと思って。
なんか、まだ多分ね、そこまで追いついてないような気はしてて、なんか、フィグマの連携したとしても、
うん、
例えば、じゃあ、バリアブルズをコードから繋げてるとかも多分やってるところってほぼないと思うんですよね。
うん、まあ、そうね。うん。
なんで、ね、多分ね、結構、数年後かもしれないです。
まあ、そうか。
まあ結構デザインシステムとか作るならやっぱりもうセット感ありますけど、なんかアプリケーションのレイヤーとかだと、うんうん、まあやっぱ、まあ、ジェストとかビーテストで単体テスト書きつつ、まあ、ね、まあ、あとは、プレイライトとかでも実際にブラウザーテストとかっていうのもやっぱ結構多い印象はありますけどね。
うん。
うん、うん、うん。はい。アザーテスティングツールス。
バン。
またバン、ね、
確かにテスト。テスト
なんだ。ジャスミン。カルマって終わんなかったっ
け？終わりました、終わりました。
終わったよね。まあ、まあ、終わ、まあ、終わられてもって話だよな。
うん。アバとか
もあった。ああ、懐かしいな。
アバってあったね、
うん。
めっちゃ流行ってた気がするな、
うん、あの頃は、
ね。気づいたら、気づいたらね。
そうだよ、気づいたら。そうです。うん、
まあ、Q ユニットとかノードタップはもうなんか、うんうんうん、あの頃からのテストがまだあるんですけど、一つです
からね、
うんうんうん。
ハピネスは良くて、テスティングツールペインポイントは、あ、モッキングか。モッキングね。いやー、そうね。あれは、なんだっけ、モックサービスワーク、あ、モックサービスワーク入ってんだ、
さっきのやつ
ね。優勢時で言うと 13%。 あー、なんか全部下の方にいるな。
あ、うん、今日さっきなんか見たときなんか一番高かったっ
すよ。あ、リテンションめっちゃ高いじゃん。
そう、リテンションか。
へ、そうなんだ。なるほど。なんかでもポジティビティはそこまで高くないんだな。うん、難しいね。まだでもパイが少ない感じか。はいはいはい。
じゃあ、モッキングなんだ。
うん、モッキングなんだね。まあでもテストだとそうなるか。
うん、確かに、ジェストのモックは難しいと思う。挙動がすごい。
うん。
そう。まあ、だからモックそのものがね、もう賛否があるぐらいの話だからね。まあ、そうね。うん。ていうか、あれだね、要因にジェスト単体で入ってんだ。
ジェスト単体で入って
どういうことこれ。
そんなことある。
サイプレスも早い。まあ、サイプレスはまだわかる。
うんうんうん。
なんか、まあ、いろいろセットアップとか、あと、実行時間とか、まだわかるけど、
うんうんうん。
ジェスト単体で言うんなんだね。
そう考えると結構みんなジェストやっぱ使ってるんですね。
うん。
うん。まあ、7位の E2E とか、8位のフレイキネスとか、まあ、まだわかるけど、
うん
うん。うん。はいはいはい。
いや、ちゃんと5位に ESM と CGS 入ってるんで、これ絶対ジェストでしょ、作りたいも
ん。うん。確かに。そうだね。これ上と混ぜてもいいよ。
混ぜてもいいよ。
きっと。
だモッキングもワンチャンジェストですからね。
はい、まあでもどうだろうね。モッキングはなんかまあ、うん、何でやろうと、モックし始めたら、ね、まあ、ね、そこに争いが生まれる、うん。はい。さあ、ちょうど2時間ぐらい経ったんで、このくらいにしときますか。
そうですね。
ああ。他なんか気になるのある？まあいっか。アザーツールスとかもあったんだな。ああ。 ああ、ちょっと見てもよかったかもしれない。まあまあいいや、時間もあれですし。
はい。
はい。
イベント。イベントは、待って、8、9が全然書いてないな。なんもなかったっけ？なんかあるはず。8月が、あ、あれだ、北海道じゃないですか。
そうっすね。ああ、フロントエンド。
ああ、
フロントエンド。
確かに。
北海道は、二人は行くんだっけ？
僕は行かないです。小葉さんは出してましたよね。
いや、違います。出してないです。
あれ？あれ？気のせいか。
それ、多分ヤプシーですね。
あ、そっか、ヤプシーではなくて。
はい。フロントエンド。
ヤプシーどこだっけ？ヤプシーも北海道だっけ？函
館です。
あ、そうですよね。そうです
か。あ、そうだ、そうだ。ああ、間違えた。そうか、ヤプシーが函館で、フロントエンドカンファレンスが札幌か。
そっか、札幌か。北海道一緒だと思って
た。確かに。北海道って意味では一緒ですね。
うん。ちょっと待ってね。8月、ちょっと待って。9月が、あ、グラフキュエルコンフね。はいはいはい。グラフキュエルコンフって俺見たことないな。
まあ結構アポロの話とかが多いですよね。
うん。結構でかいの？
結構でかい。2
日間やるんだから結構でかいのか。はい。で、10月がビトコンフ。11月が JS コンフ。と、あ、リアクトサミットニューヨーク。うんうんうん。まあ、リアクトサミット系はまあまあいいでしょう。はい。あ、で、あと、9月はあれですね。ウェブデベロッパーカンファレンスですね。
うんうん。
ああ。はい。はい。まあ、どこですかね。
はい、
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、今日は終わりましょうか。
はい。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。